続きました。ですね。まあ今日はタタラレアシリーズをやろうかなと、はい、思います。はい。んで、ジータレス読み、790、お茶コント結局タタラレアやるんだと、まあ、お茶じゃないですけど来ました。まあなんか何度も何度もいろいろ書かれるんでとりあえずやっときゃいいんじゃねっていうか、まあここでやっときゃ書かれなくなるんじゃねぐらいの感覚ですね、なのでやるっていう感じですね。で、791、おっちゃんコントもおっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。七夕だからおっちゃんに会えると信じていたと。うん、よくわかんないですけど、はい、とりあえず普通に来ました。で、792、お茶子たたられやかと。はい、今日やりたいと思います。うん。とりあえず、ありがたいことに、有志の方の作っていただいている、 既読作品リストを見て、確かにその5話分しかまだ読んでないということらしいので、他のものをとりあえず読もうかなと思います。そうすればまああれでしょう、なんだタタラレアやんねえのかっていう話も、まあ、しばらくは来なくなるんじゃねえかと。この前やったぞって言えるから、まあそういうことで、で、7913、おっちゃんさん初めて生で聞きますと、まあ、おっちゃんさんじゃないんですけど、とりあえずアザース初めて生でってことでアザースで794、頭から聞かせていただきましたアザースで、795、おっちゃんこんばんは、頭から拝聴いたしやすさアザス、おっちゃんじゃないですけどこんばんはですで、796、有志による記録ファイルすごいですねと、半端じゃないですよ、なんだろう、自分のこの趣味でやってることに対して、ここまでそのなんつーの人のその趣味のことなのにもかかわらず時間を割いてここまで作ってくださってることにもうなんかいいのっていう、金を払わなきゃいけないんじゃないかぐらいの、もう、これ大変だよこれ作んの。だってさ、これ全部別にきちっと埋まってるわけじゃないけど もうそれでも半端じゃなくて、だってさ、これもうだって何列あんのこれ、だって1000で2センチかかんのかな、あ違うわ、1800ぐらいあんだよ列が。半端じゃないですよ、1800列ですよ。そんなファイル作ったことはねえですわ。1800もある、あでもあるか、昔はあったけど、ここまでちゃんと列とその行があってね、こんなファイル作ったことないですわ。しかもなんかもう至れり尽くせりじゃないですかこれ、すごいですよ本当。すげえよ、本当感謝ですね、なんでここまでしてくれるんだろうって思いつつも、でもないと困るっていうか、なんつうの、今後非常に必要なものでもあると思うし、非常にありがたいですね、本当感謝ですね、なんか一緒に飲みに行っておごるぐらいのことはしなきゃ少なからずダメなんじゃないかと思うような感じですね本当、はい、で、797、間に合ったおっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざすで、798、おっちゃんだってタダで配信してるじゃんと。いやこれタダで配信つったって、これ別に自分プロでもなんでもないんだから、別にタダで逆に配信させてもらってる側なんで、タダで配信させてもらってるわけじゃないですか、自分趣味でこれやってるだけだから、それに対してだって人のさ、そんな趣味で適当にダラダラってやってるものについてここまでこんな細かいファイルを作ってくださるっていうのは非常にありがたいですよ本当マジで、だってそこに時間を割いてもらってるわけですからね、そんだけの、これどんだけかかったかちょっと知りませんけども、相当かかると思うんですよ、1、2時間でできるようなもんではないと思うんで、そこはすごいありがたいですよね。で、799、書き込み具合も細かくてびっくりと、もう結構しっかり追っかけられますよねこれだったらね、だって冒頭まで書いてあるわ、出典とかニコ動にアップされてたらそこのなんつうの、アドレスのあれすら番号すら書いてるわけだからね、すごいね。で800、間に合ったおちゃんこんばんはと、もうおちゃんじゃないですけどこんばんです、ファイルすごいですよね、仕事の速さと細かさにびっくりしましたと、ほんと感謝です、はい。で801、いっさもおじちゃんこんばんはと、まあちょっと誤爆ってますけど、とりあえずおじちゃんじゃないですけどこんばんです、あざっす。でじゃあ早速早速行きましょうかと、完全に今日は何も見てないでスタートするので多分漢字間違いとかひどそうですけども、オートストップ、完全何もチェックしないで 既読リストだけ確認して、っていう感じでやります今日は。だからいつも以上にひどいんじゃないかと思います。で、たたられ屋シリーズの傷、邪教、転生、若い、呪いの器っていうのを自分読んだらしいんですよ。なので、それ以外傷、邪教、転生、若い、呪い、なんで呪いの器行ったんだ、こっから。あれ、炎と氷と赤と青の炎っていうのは自分なんでやんなかったんだろうな、ちょっとよくわかんないけど、間にそれが挟まれてるんで、そっから行きましょうか。じゃあ炎と氷行きましょうね。俺炎と氷ってやってないんだよね、既読リストにないってことは。とりあえずたたられ屋で、検索かけて出てきたやつなんですけど、大丈夫だよね。はい、じゃあ炎と氷っていう題名の話いきます今夜は以前核と言ったマサさんのもとで行った修行の話。傷の話を投稿した後すぐに書いたのだけれど、俺の文章力の問題であまりに長すぎたのでアップしなかった。内容も少々問題があるし、4月から10月の終わりまで手元に PC やネットのできる環境がなかったので放置してました。かなり削って修正したけど、それでもかなりの分量になってしまったので2部に分けました。毎度のことながらツッコミ無用ということで。話はマサさんの結界の地にいた頃に戻る。マサさんのところに着いた晩から俺たちは毎晩のように霊現象に悩まされていた。日没を過ぎるとざわざわした気配と声が聞こえてくるのだ。何を話しているのかはわからない。夜が更けてくるにつれて気配はだんだんとはっきりしてきて、やがては肉眼でも見えてくるようになってくる。それは壁を這う黒い虫のように見える時もあれば、透明なもやのように見えることもある。3時頃をピークに増え続け、部屋を埋め尽くすのだ。部屋を埋め尽くす虫は俺たちの体を這い回り、皮膚の下に潜り込んでシャリシャリプチプチ音を立てて俺たちの肉を貪る。むずがゆいが痛みはない。絶対に見るなと言われていたし、恐怖のために固く目を閉じていた。自分の体が食い尽くされ骨にされたと感じた時に夜が明けて虫どもは消えていく。日の光にさらされてやっと安心して俺たちは眠ることができた。そんな恐怖の夜は俺たちを急速に消耗させた。しかし短期間で型がつくはずの除霊は予想に反して長期化した。俺たちは呪いの井戸に精気を吸い取られ続けられていた。このままだと抵抗力を持たない俺たちの方が生き量の主よりも先にアウトだ。マサさんが依頼者に修行を施すことは基本的にない。危険を伴うし、異界を除き足を踏み入れた者は二度と元には戻れないからだ。しかし俺と P の消耗具合から修行を施すにもタイムリミットが近かった。マサさんは俺たちに選択を迫った。このままだと俺たちはもって1週間、それまでに除霊が完了すればいいが、それは望み薄である。このままだと井戸に飲み込まれるか、結界から出て取り殺されるかしかなくなる。この地に留まって除霊の完了を待つには、俺たちに修行を施して抵抗力を持たせる必要がある。 しかし一度修行を行えば一生こういった霊的トラブルから逃れられない体になる。どうするかと。その時の俺たちに選択の余地はなかった。俺たちは修行を選んだ。修行の第一段階として俺たちは呼吸法をレクチャーされ徹底的に反復させられた。詳細は省くが、第一はゆったりとした呼吸法。ひたすらゆっくりと頭のてっぺんから背骨を通して息を吸い、鼻をに溜めて息を止め、背骨を通して頭のてっぺんから息を吐くというもの。吸気、停止、呼気をそれぞれ同じ時間かけて行う。通常は各1分間で1息3分間、10息10息ができれるようになるまでこれだけを続ける。熟練者、例えばキムさんはこれを各2分間で5息行えるらしい。鼻骨に精神集中し、決められたイメージを描き続けることが必要だが、呼吸の苦しみでイメージを保つことは極めて困難である。ほとんどのものは1分間に達する前に挫折するらしい。時間のない俺たちは各30秒で20足できるようにと言われた。俺は肺活量が最盛期 6000cc 近くあり、安静にしてだったら息をいっぱいに吸って3分間は息を止めることができた。しかし精神集中とイメージをしながらの呼吸法は想像以上に苦しく、各30秒20足を行った後は激しい頭痛と吐き気に襲われた。第2に激しい呼吸法。眉間に精神集中をしながら両鼻孔で25回の呼吸をできるだけ早く深く繰り返し、完全に息を吐き切ったら喉、腹、肛門を締める三段締めを行う。限界まで息を止めたら両鼻孔で息を吸い、息を圧縮して限界まで保持する。限界に達したら両鼻孔から勢いよく息を吐き、再び25回の素早い呼吸から始める。これを30回行う。これは過呼吸のせいか、頭の中や目の前がチカチカしてきてきつい。そして第3の逃れの呼吸法。呼吸や心拍が限界に達してやばい時に行う。鼻から腹式呼吸で丹田に息を下ろし、下っ腹で圧縮する。下腹で圧縮する。圧縮をかけながら下っ腹からゆっくり息を抜く。これは空手などでスタミナが切れ息が上がった時に行う呼吸法に非常によく似ている。マサさんの修行法は武道や武術の応用が非常に多いのが特徴なのだ。ガキの頃から運動バカだった俺は P よりもかなり早く条件をクリアできた。俺は先に第2段階に進んだ。俺は第4の呼吸法をレクチャーされた。丹田と鼻、を連結させる呼吸法。下っ腹を引き締め両鼻孔から息を吐き切る。右手人差し指を眉間に当て、親指で右の鼻孔を閉じ、左の鼻孔から首から鼻、骨にかけての背骨に息が満ちることをイメージして息を吸う。限界まで腹に力を込めて細く保つ息をし、限界になったら中指と薬指で左の鼻孔を塞ぎ、右の鼻孔から吐き出す。今度は右の鼻孔から息を吸って同様に細くし、左鼻孔から吐き出す。これを左右交互に3回ずつ繰り返すのだ。マサさんは俺に、明日から3日間道場にこもる、これを飲んで寝ておけと、俺にボトルに入ったどす黒い色をした妙な味のする茶を飲ませた。横になると俺はあっという間に眠りに落ちていった。翌朝日の出とともに叩き起こされた俺はマサさんとともに道場に入った。第二の激しい呼吸法を終えるとマサさんは俺にパチンコ玉ほどの大きさの黒い丸薬を飲ませた。セイロガンによく似た匂いで辛い味のする薬を飲んだ後、第四の呼吸法を行う。第4の呼吸法を行ずると体温が異常に上がり、心拍も相当速くなる。発汗もものすごい。 しかしその時の熱は異常で、炎の中に放り込まれたかのような暑さだったが、汗は一滴も出なかった。マサさんは俺に着ているものをすべて脱いで床に横になるように指示した。横になると第一のゆったりとした呼吸法を各10秒で行った。ある程度の停止時間を取らなければ行は進まないが、呼吸のリズムが狂うと失敗し命に関わるということだった。マサさんは俺の眉間に親指を当て、俺の呼吸に自分の呼吸を合わせた。やがてマサさんの親指が触れている眉間の部分と鼻骨のあたりが熱くなりだした。しばらくすると鼻骨のあたりにもぞもぞした感触が生じ、それは激しくなり何かが暴れ始めた。その暴れる熱を持った何かはやがて俺の背骨を這い上がり始めた。呼吸法で補足している時にそれはぐぐっと少しずつ這い上がってきた。やがてそれはマサさんが親指を押し付けている眉間の位置まで登ってきた。それがマサさんの親指に触れた瞬間、俺の背骨を貫いていた熱の塊はスーッと消えていった。同時に俺の体温はまた一段と上がり、まるで燃え上がったかのようになった。しかし不思議なことに熱を発しているのは首から下だけで、首から上に異常はなかった。肩で息をしながらマサさんは俺に茶を飲ませ、そのまま呼吸を保つように指示した。俺は呼吸法を続け、やがて意識を失った。翌朝目覚めた時、体はまだほてっていたが嘘のように熱は引いていた。昨日と同じように呼吸法を行じた。第四の呼吸法を行う前に絶対に噛むなと言われて、べっこう飴のような黄色い飴で薄く包まれた薬を3粒と 100cc ほどの水を飲まされた。第四の呼吸法を行ってもその日は体は熱くならなかった。横になって第一の呼吸法を行っていると急に悪寒が襲ってきた。マサさんが寒いかと聞き、俺が目でこうずると、昨日と同じ手順でマサさんの処置は始まった。ただ違ったのは、俺の背骨を這い上がってきたのは今度は氷のように冷たい何かだった。その冷たい何かは眉間の位置まで到達すると、前日の熱と同様に俺の背骨の中から消え去った。その後に襲ってきたものはそのまま凍死してしまうのではないかというくらいの寒さだった。マサさんは前の晩よりも疲労困憊した様子で俺に茶を飲ませた。俺は呼吸法を続けながら意識がなくなるのを待ったが、落ちるまでかなりの時間を要した。翌朝目覚めた時、俺の体はそれまで経験したことがないほど軽く感じられた。第一の呼吸法の要領で呼吸をすると、背骨の中をスースーと冷たい風が通り抜けるような感覚がした。そして頭の中にキーンと耳鳴りとは違った甲高い金属的な音が響いていた。ただ音といってもそれは耳に聞こえるものではなく、あくまで頭の中に響いているのだ。音は視線を動かしたり何かを集中してみると音色や音の強さが変わるようだった。強く集中すればするほど音は大きくなった。俺が面白がって音を試していると、マサさんが道場に入ってきて俺に声をかけた。これからが本番だ。もう後戻りはできない。失敗すれば命に関わる。確率は五分五分。集中してくれ。マサさんは俺に赤黒い色をした丸薬を飲ませた。鉄臭い匂いが口の中に広がる。次に濃い茶色をした熱い飲み物を湯飲みで一杯。これは俺にもすぐに分かった。少し他の味も混ざっているが、高麗人参茶だ。そのまま横になって30分ほど待つと体がポカポカしてきた。するとマサさんが俺にうつ伏せになれと言う。俺がうつ伏せになるとマサさんはいきなり俺の尻の穴に指を突っ込んできた。
うわ、何を。
マサさんの太い指が俺の菊門を探る。そしていきなり親指を鼻骨の上あたりに当て、テコの原理でゴキッとやった。鼻骨から背骨を通って電撃が俺の脳天を叩いた。あまりの痛み、ショックに目の前に星とも 雷ともつかない光がスパークした。マサさんはそのまま腰から首にかけて背骨に沿って灸を据え、灸が終わると俺に仰向けに寝かせ、体の前面に針を打った。打った針の頭に灸をつけて線香で火をつけると、呼吸は自然にして、ケツの穴を閉めながら眉間に意識を集中しろと言った。マサさんが指を置いた眉間の部分に意識を集中すると、濡れた指でワイングラスの縁をこすった時のような音が頭の中に響いた。集中度を高めると音は高音になり大きくなった。やがて目をつぶっているのに眉間の部分に白い光がポツポツと見え始めた。光は徐々に大きく強くなり、視界のすべてを覆った。光の眩しさに耐えられなくなった瞬間、頭の中に大量のガラスを一度に叩き割ったかのような音が響いた。すると、背骨に沿ってゾクゾクするようなものすごい快感がゆっくりと上っていった。射精時の快感などまるで問題にならない強烈な快感だった。快感の塊が頭に達した瞬間、ものすごい爆発音を聞いた。俺は意識を失った。どれくらいの時間が経ったのだろう。横に目をやると疲労困憊したマサさんが倒れていた。俺もひどいありさまだった。胸や腹にはものすごい量の精液がこびりついていた。あの強烈な快感を感じている間、俺は何度も射精を繰り返していたようだ。顔の皮膚も突っ張る。大量の鼻血と精液の一部が乾いたものだ。目が覚めてしばらくするとマサさんが起き上がって俺の体から針を抜いた。針を抜き終わるとマサさんは、シャワーを浴びてよく眠れ、目が覚めたらここに来いと言った。本宅に戻ってシャワーを浴びて鏡を見た俺は、げっそりと肉の落ちた自分の姿に驚いた。70キロから60キロほどまで激減していた体重は3日間何も食べていなかったせいもあったが、55キロはわずかに切っていた。さらに浴場を目覚めた時のショックは大きかった。全身の毛が抜け始めていたのだ。来た時に反り上げられたのが伸びて黒くなり始めたばかりの頭髪はもとより、胸毛やすね毛、陰毛まで3日ほどで全て抜けた。残ったのは眉毛とひげくらいか。抜けた毛はすぐに伸び始めたが、ガリガリでつるっぱげの自分の姿を鏡で見て俺は大いにへこんだ。俺は前日のマサさんの指示通り、動揺する気持ちを抑えて道場へ向かった。マサさんの正面にあぐらで座ると、マサさんは俺の目の前50センチくらいのところに手のひらを広げた。マサさんは俺に、何が見えると聞いた。マサさんの手のひらが何か透明なベールのようなもので包まれているのが見えたので、そう伝えた。これはどうだ。顔に熱気を感じたので、熱いですと答えた。その次は冷気を感じたので、冷たいですと答えた。マサさんは特定の指から発する気を長く伸ばしたり、気の色を変えるたびにこれはどうだと聞き、俺はそれに答えた。ふーっと息を吐いてから、マサさんは俺の肩を叩いて、よかったな、成功だと言った。マサさんは俺に様々な注意を与えた。最も重要なものは、丹田から気が溢れても鼻に気を流し込んではいけないというものだった。ヨガの行者などは呼吸法やその他の行で集めた気を鼻に目いっぱい溜め込み、気道を一気に駆け上がらせるらしい。しかし、自戒や瞑想、宗教的な行を収めて煩悩を滅却してからでないと気が滞り、発狂したり命を落とす危険があるらしい。マサさんの行った処置は、丹田に気を取り込むために気道を開けるものだった。気道を開く作業は通常の修行により安全を確保しながらだと最低5年から10年ほどかかるらしい。しかし、それを短期間で終わらせるために危険な薬物を使い、精灸により経路を操作し、無理やり気道に気を送り込むという博打を打ったのだ。個人の丹田の強さ、キャパシティにもよるが、丹田に溜め込める気の量には限度がある。日本人は丹田が異常に強い民族らしい。 それに俺は空手やその他の力を使うスポーツをいろいろやっていた。大きな力を出すとき、手足の筋肉や腹筋、背筋ではなく丹田を特別な訓練もなしにしっかり使っているのはマサさんが知る限り日本人だけだそうだ。俺の処置が成功したのは丹田が強かったからだということだ。丹田から溢れた気は正気の付け根を通って美に導かれる。美に導かれた気が臨界量を超えると爆発的に背骨の中の軌道を駆け上がるらしい。しかし世俗的な煩悩にどっぷり使った通常人にとってはそれは命取りになるので避けなければならないのだ。ただ一つ、美から溜まった気を抜く方法がある。それは女と交わって精を放つことだ。美に蓄えられる気は性エネルギーなのだ。B から気が背骨を登ったとき、俺が強い性的快感を感じたのはそのためらしい。多くの宗教で修行者にとって会員が金塊となるのは悟りに必要な性エネルギーの損失を防ぐ意味もあるらしい。だが裏道を行く者はどこにでもいる。女と交わって性エネルギーを奪い取って取り込む技法が存在する。いわゆる傍中術だ。性器を通して女から盗んだ気を丹田に送る。だが性欲は人間の持つ煩悩の中で最も強いものの一つであり、気の上昇時に命取りとなりかねない諸刃の剣である。それゆえに邪道邪法とされるらしい。また直接 B ではなく丹田に気を送り込むのは、女は性エネルギーイコール生命力を本能的に引き込む力が強いからだ。気の漏出を防ぎ、溜め込んでおく力の弱い B に接続すると逆にエネルギーを奪われてしまうのだ。ヨガの行者や傍中術を使う連中は性器の付け根を通して丹田から B へ気を圧送するらしい。性器の部分は気を性エネルギーに変換して B に送るポンプの役割をするということだ。俺はマサさんに女から性器を奪う技法についてもレクチャーを受けた。その時注意されたのは、同じ女と行う時は行為の間隔を1週間以上空けること。週1回のペースで3ヶ月行ったら次に行うまでは6ヶ月以上空けることだった。俺はマサさんの話をあまり本気で聞いていなかったし、傍中術の話は眉に唾をつけて聞いていた。ただシャバに戻ったら絶対に試してやろうと思ってはいた。シャバに戻った俺は郷里を離れる前、天涯でもよく会っていたお気にの風俗嬢の部屋に転がり込んだ。前に書いたように精力を抜き取られる時の快感は非常に強く、その快感に飲み込まれた状態を色状況という。俺はマサさんにレクチャーされた内容を当時21歳か22歳だったその子で試した。傍中術の話を聞いた彼女もやると乗り気だった。彼女の中に挿入してしばらくの間彼女は余裕だった。クスクス笑いながらクイクイ締め付けたり腰をくねらせたりして俺を責め立てた。しかしマサさんに習った方法に従って動員を仕掛けた瞬間、様相は一変した。急に余裕がなくなって激しく喘ぎ出し、あっという間に行ってしまったのだ。彼女曰く、今までに感じたことのないような強い快感が信じられないくらい長く続いたというのだ。言ったことはあるが、こんなにすごいのは生まれて初めてだと。ここで俺は大きなミスを犯した。マサさんの警告を無視して彼女の求めるままに再度そのまま交わってしまったのだ。それから一週間、彼女はまさに引き状況だった。明らかに疲労困憊しているのに何度も何度も俺を求めるのだ。俺が動員をかけずに交わると気が狂ったかのように、あれやってよと迫るのだ。彼女は仕事を休み、飯を食う時間、眠る時間も惜しいといった感じで俺を求め続けた。一週間目の朝、同じベッドの中、隣に眠る彼女を見て俺はゾッとした。剥きたてのゆで卵のような彼女の肌は張りをなくし、目尻にシワが生じていた。弾力があってプリプリとした感触だった自慢の乳は張りを失ってふにゃふにゃした感触になっていた。そして何より衝撃的だったのは、綺麗なダークブラウンの髪の根元が数ミリだったが明らかに白髪となっていたことだ。俺は目を覚まし、また俺の体を求めようとした彼女に、 仕事の斡旋で人に会う約束がある。今度は店に行くからまたなと言って彼女の部屋から逃げた。数日後、彼女の店に電話をすると過労で倒れてしばらく休むということだった。数週間後、郷里を離れてから彼女の部屋に電話したが、その番号はすでに使われていなかった。店に電話すると彼女は退店してしまっていて、結局それっきりになった。俺はそのことがあってヨガや密教関連の書籍を何冊か読んだ。マサさんの呼吸法はヨーガのものに非常に似ていることが分かった。性エネルギーの話も疑問点は多々あるも、合致する部分は多いと思った。そして最も驚いたのは、後に有名になった、当時も有名だったが、ヨーガ、密教系のあるカルト教団の存在だった。その教団の教祖や幹部は大金を取って何百人もの信者にマサさんが行ったのに似た儀式を行っていた。マサさんの儀式を受けた俺だから言える。あの儀式は術を施す者の気力、生命力を根こそぎ消耗させるもので、一人に施すのにも多大なリスクを伴う。受ける者、施す者、双方にとって命がけのものだ。適正に欠けた P は結局他の術を受けている。万人に通用する効果があるものではないのだ。だが他方で教祖は身の回りに何人もの女性幹部をはべらせ、こう設けていた。死刑判決を受け拘置所にいる彼は発狂した状態だと聞く。案外彼の教団で行っていた行は全くのインチキというわけでもなかったのかもしれない。後に住職に聞いた行をちぎった信者が魔境に落ちた信仰宗教団体の一つに彼の教団も含まれていたからだ。彼は多数の女性幹部を利用して傍聴術を行っていたが、その強い煩悩により自滅し発狂したと考えると俺には納得できる点が多いのだ。以上、炎と氷っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、802、毎回楽しませてもらってるから、俺とかマヨネーズの入りがちょい少ないサラダ巻きの端の1個を礼に、おっちゃんに分けてあげたいくらいに感謝してますよ、こんばんはと。よく分かんないけど、とりあえずあざっす。まあ、感謝してるっていうことだけ分かったわ。で、803、今朝もイザミおじちゃんにツームストン繰り出し合おう夢で目が覚めましたと。ああ、もうこれもまたよく意味は分かんないけど、ああとりあえず、はい、あざっす。で、804、心の準備させてどれくらいまでかかりそうと。分からない。で、805、タタラリア続き読むんですね。レイチストな匂いと同じような言葉がぐるぐるして疲れる作品だったイメージですと。ドロドロした文体と題材がオカルトらしいと言われればそうなのかもしれませんがと、自分もあんまり好まないんですがまあ、何人かの方から陸がそんだけ来るということは、まあ、とりあえずほっぽらかすのもあれかなと思ったんで、じゃあ今日やろうかなという感じですね。で、今日やったらまた何ヶ月後にやるか分かりません、続きも。で、806、早速始まったぜ、中二的霊能力理論がと。耐えられるのか俺と。まあ、嫌だったら聞かないでください。まあそういう時もあります。で、807、おっちゃん今から放送拝聴させてもらいますと。おっちゃんじゃないですが、あざっす。最近やっと嫁がおっちゃんの放送をリビングで聞くのを許してくれるようになりましたと。ああ、それなのに俺これ読んじゃって大丈夫か俺。で、娘はまだ無言で私を睨みつけてきますがと。っていうか、嫁と娘から睨まれるようならやめた方がいいと思うんですけど。せめてまあ仮にリビングで聞くにも、まあやってんでしょうけど、そのヘッドホンなりイヤホンなりして聞いていただければ。これを撒き散らすのはやめた方がいいと思いますね、この放送をね、多分リビングでね。まあもともとしてないとは思って。出ますけど。で、808、韓国が絡んでるだけあって批判的なレスは毎回あるよねと。 別に俺韓国絡んでる絡んでないは別にいいんですけど、で809第1第2とかラジオ体操みたいだな、ブラジル体操ならぬブラジリアン呼吸法とか出てくるなきっと、と波紋法ですよこれ。で810ほほもーと、ああケツの穴がうんぬんかんぬん言ってましたからね。で811尾低骨穴にとはたまげだなと、っていうかさ、あの多分尾低骨だとは思うんですけど、尾はてな尾はてな尾はてなって書いてあるんで B しか自分言いませんでしたけど、なんでハテナにしてんのかよくわかりませんが、ほとんどもう尾骨尾低骨だと思うんですけどね、言ってることは。で812あれこれホモ話だったっけと、今回は。で813ドライオルガスムスじゃないか、エネマグラ入れられたんじゃねと、わからん。で814エネマグラ、あ腸とか食い破られて死ぬとかなんとか、わからん、なんか入れられたか。で815チャクラを開ける行為ってインドでもどこでもセックスに関連した性的快楽につながってますよと。チャクラを開ける、チャクラって聞いたことある、まあ、ゲームとかでもあったりするからあれだけど、チャクラを開けるっていうのはあんまりよく分かってませんけどね、で816小学校の頃におじさんの本棚からなんとなく読んだ本がオカルト ビエログロ小説で、好奇心で読み進めて軽いショックを受けたことをふと思い出してしまったと。ああ、おじさんの本棚にそんなのあったんだ、はあで817なるほど、そして同性との性交に、なるわけですね、わかりますと。俺はわからないです。で818密教の立川流なんかもうそんな感じだっけと、俺に聞かれてもちょっとわかんないですけど、全然詳しくないんで。で、819奇名性、いや何でもないと。俺そこで止められてもわかんねえもんな。で820深センの会がもともとヨガの団体だったもんなと。もう俺のわからない会話がここで繰り広げられてますけども、会話っていうか、レスが、全然自分わかんないんで、はい、すいません。で次、赤と青の炎っていう題名の話です。さっきの話の続きっぽいですね、修行の話の続きって書いてあるんでいきましょう。それではマサさんのもとで行った修行の話の続き。呼吸法をどうにかクリアした P だったが、結局俺と同じ修行法を行うことはできなかった。マサさんの気力の消耗が激しかったこと、 P には俺の方法を行う適性がなかったためだ。俺に行った方法は丹田の力がある程度開発されていることが前提となる方法だった。俺と P を分けたもの、丹田の力の差は日本人と朝鮮人との間ではかなり決定的なものらしい。日本人は気の力を丹田に溜め込む体質であり、朝鮮人は気を極端に発散する体質だそうだ。朝鮮人の気質は極端に陽であり、日本人は極端に陰の気質なのだ。マサさんの修行が目的とするところは、俺たちに自分で自分の体に気を蓄える術を身につけさせることだった。そしてその蓄えた気を利用して俺たちにまとわりつく虫、毛量から身を守る気の操作を学ぶことだった。読み進めればわかるが、俺が行った行は武道や武術を応用したものが多く、呪術や祈祷とは縁遠いようにも見える。しかし基本的な力をつける修行は、一定の理屈に合致させれば踊りや楽器の演奏、農作業や家事などの工芸作業の中に取り込んで行えるそうだ。むしろそのような一見呪術や祈祷とは縁遠いものに関して日々行うのが望ましいのだという。武道武術の形式を用いたのはマサさんの好みであり、俺に向いた方法だということだ。他の地域の韓国人とマサさんの出身地ではかなり気質が異なり、体質がかなり日本人に近いそうだ。 確かにキムさんもそうなのだが、マサさんと同じ出身地の韓国人や在日韓国人には他の地域の出身者に比べて温和で我慢強い人物が多い。 P よりも体質がマサさんに近かった俺は、マサさんが行ったものに近い修行を行ったようだ。マサさんが俺に気を蓄えるための情報として教えたものは、意外なことに沖縄空手の基本功である三鎮だった。知っている方も多いと思うが、三鎮とは沖縄の那覇州と呼ばれるカテゴリーの空手、那覇手と呼ばれるカテゴリーの空手で行われる基本功である。源流は白鸚拳や高架拳に代表される南波中国拳法とされている。三鎮からは鼻から息を吸い、腹式呼吸でへその下の丹田に送った気に腹圧をかけて圧縮する呼吸法に特徴がある。全身の緊張とともに丹田に圧縮をかけながら、口から独特な呼吸音を出しながら動作を行う。丹田の力を引き出し、緊張に利用する防御の型の最高峰である。三鎮で鍛えた空手家の体は鋼鉄のように堅牢となり、波の突き蹴りなどは全く受け付けなくなり、角材などで殴っても逆に角材がへし折れるありさまである。三鎮で有名なのはゆっくりとした動作と呼吸で拳を突き出すものだが、マスさんが取り入れたのは別のタイプだった。突きは拳ではなく抜き手を使う。抜き手を引きながら素早く丹田に息を引き込み、瞬間的な圧縮をかけながら鋭く抜き手を突き、構えに戻した瞬間にシッという鋭い呼吸を吐き全身を締める。そして一歩進んで再度丹田とともに全身を締め上げて再圧縮をかけ、シッと呼吸を吐くのだ。この1吸気2呼吸2圧縮の複雑な丹田操作を行うやり方をマサさんは父親から習ったそうだが、元の空手はかなり荒い鍛え方をする流派らしい。マサさんの三鎮は前回出てきた第一の呼吸法のように、頭のてっぺんから背骨を通して丹田に気を引き込む。霊的な気を丹田に動員するには、霊的な気を通す背骨の中の気道を用いなければならないらしい。丹田の圧縮力は体に負荷をかけて行うほど高まるようだ。沖縄では三鎮の型を行いながら補助者が全身を拳で打ち据え、蹴りを入れて鍛えたり、重い亀や壺を手に持って行ったりするようだ。マサさんのところにもどこから持ってきたのか24リッター入りの紹興酒の亀があり、それを持って行をさせられたりもした。中国の武術には門派により様々な形式があるが、丹田の力を強化するための基本功が必ずと言っていいほどに含まれているそうだ。逆に日本の武道武術は中国拳法を起源としたり、導入した空手の一部を除いて丹田強化を意識的に行っている流派はあまりないらしい。しかし空手はもとより柔道や剣道、相撲やレスリングなど、あらゆる武術、武道武術で日本人は丹田を巧みに使っているということだ。呼吸により丹田に気を引き込み、圧縮をかけて力を出す技法を日本人は本能的に行う民族なのだという。この丹田力は武術だけでなく呪術、祈祷にも重要な要素らしい。丹田に蓄えた気を霊力に変換して利用することによって、呪術師や祈祷師は術を行う。朝鮮人に生来備わっている気自体は非常に強く、日本人や中国人を圧倒しているらしい。しかしそれは体を循環して外に発散される陽の気であり、丹田力は非常に貧弱なのだという。丹田力が弱いと気のコントロールは非常に困難になる。陽の気を丹田に送って陰の気に戻し圧縮できないからだ。丹田に気を取り込み、陰から陽へと気を変換して体を循環させ、丹田に戻して圧縮するという過程を繰り返すことによって気の質と霊力が高まるらしい。陽の気が溢れてコントロールを失うと感情や衝動を抑えられなくなり、首、正確には喉、甲状腺に当たる部分を越えて頭に入ると、人は一時的な発狂状態に陥るのだそうだ。 強い気力を持つ朝鮮人は時々特定の分野で驚異的な業績を生み出すものが突然変異的に出るそうだ。朝鮮人経営者には馬力のあるイケイケタイプの経営者が多いのも強い陽の気を持つ民族的特性なのかもしれない。しかし他方で強い気力を持ちながらコントロールする丹田力が弱い朝鮮人は頭に気が昇って容易に発狂状態に陥る。感情や衝動を抑えコントロールすることも非常に苦手で、理性的であるはずのインテリ層や聖職者でも衝動的犯罪を犯してしまうことが少なくない。ただ陽の気は丹田の陰の気を変換し供給してやらないとあっという間に消費されてしまう。朝鮮人の非常に強い陽の気力は長続きしないのだ。また発散する気の力を補強できないので、一旦気力で圧倒されると持ち直すことができない。仕事などで韓国人と交渉したことのある方なら感じたことがあるだろう。韓国人の交渉者は一気にまくし立てることが多いが、こちらが勢いにひるまず逆に高圧的に出ると意外に交渉がうまくまとまることが多い。韓国とのビジネスで成功している経営者は最初に高圧的に相手をやり込めてから理詰めの交渉に入る人が多いように見受けられる。一番ダメなのは韓国人の感情論に最初から理屈で対抗する人。このタイプは韓国側にいいようにやり込められて不利な条件を飲まされるか、交渉が決裂して双方が不利益を被るという結果になることが多いようだ。韓国人の感情論に冷静に理屈で対抗しようとして振り回される日本人、意外に多いのではないだろうか。特別な丹田強化の行をあまり行わない日本の武道武術だが、丹田に蓄えた陰の気を陽の気に変換して利用する技法はほぼ全ての流派に存在する。いわゆる気合である。丹田で圧縮した陰の気を陽の気に変換し、鋭い発声とともに瞬間的に集中使用する技法である。気合の効果は科学的にも立証されており、一説では最大 30% のパワーの増大が認められるらしい。テニスなどの球技、ハンマー投げや槍投げ等の陸上の投降種目、重量上げなどのパワー種目、その他の様々な競技で気合を応用しているアスリートは多い。丹田力に秀でた日本人の武術は防御力が非常に高く、攻撃は一撃集中、一撃必殺型で、五の線の術理に最も適合している正の武術だという。中国のものは陰と陽のバランスを重視して攻守一体を旨とし、斜陽の気の流れや攻守動作の流れが止まることを極度に嫌うらしい。ただ攻撃力防御力を高い次元で引き出すのが非常に難しく、基本功で培った力と線路等で培った技をつなぐ技術がないとただの踊りとなってしまうそうだ。対する日本武術は極めによる一点集中により、気や動作の流れに停止点が生じ、動作が滞る居きを生じやすい欠点があるということだ。だが攻撃防御双方に丹田力を含めた力を乗せやすく使いやすいのが長所でもある。それでは朝鮮のものは。朝鮮の武術は弓術と解放後に日本の空手から作られた韓国の国技テコンドーが有名である。テコンドーの達人だというゴン・ケンさんの話では、テコンドーには丹田を強化する那覇種系の三鎮のような鍛錬法はないそうである。元となった空手の流派は極端な一撃必殺型らしいが、受け技は豊富である。末物にして打てという言葉があり、型における基本の戦闘法は受け技で受け、相手を捕らえて死に体にしてから打つそうである。だがテコンドーは空手から受け技を受け継いではいるが、ほとんど使わないらしい。これは空手色が強いと言われる北朝鮮系のものやオリンピックスタイルとは違うゴンさんが修行したもの共通らしい。テコンドーは相手の攻撃は基本的に受けないそうである。テコンドーの防御はボディーワークやフットワークによるかわし防御が中心で、それは崩れた相手の強を狙う攻撃の起点でもある。またテコンドーの豊富な蹴り技の元となったとされるテッキョンは、足蹴りにより相手の重心を崩す技法が非常に発達しているそうだ。テコンドーでは基本的に 運足や蹴りなど足の運びや蹴りなど足を使って相手を崩し気の虚を探り合い捉えた崩れや気の虚をついて相手の防御反撃の暇を与えず攻め切る。競技家のために廃れてはいるが実戦では抜き手爪先による急所攻撃や肘膝そして頭突きなど防御を崩壊させた相手を確実に仕留める技が重要なのだという。空手同様の剣速鍛錬や気の虚を探り合い一瞬につくための運速と反撃の暇を与えず防御を崩壊させる手数を出すためのスピードとスタミナが肝要ということだ。並外れた陽の気力を持つ朝鮮人に非常に適合した道の武術と言える。ただスポーツ化により相手を捉えて致命傷を与える技が失われ防御力が極端に低いため残念ながら武術としては死んでいるそうである。日本人の鍛錬力の強さは昔から定評があったようである。中国や朝鮮の呪術師や祈祷師の中にはさらってきたり買ってきた和人の娘に子を産ませその子に術を仕込んだ者も多いそうだ。逆に中国武術の門派には今でも日本人に教えてはならないとされるものがあるらしい。反日感情や日本人蔑視もあるが彼らが長い時間をかけて基本功を行うことによって得られる鍛錬力を日本人は生来嫌い的に高いレベルで持っているかららしい。日本人に技を教えると鍛錬力の優位を利用して自らの体質に合わせて改変してしまうらしい。またその門派の意図しない方法で力を出し日本人的な体の使い方で技を使うので正しく習得させることも困難だということだ。門派伝来の技を改変し広める日本人の存在は伝統の技を継承し守ってきた彼らには許しがたいもののようだ。マサさんは日本が武道武術大国となったのは武士による支配も大きいが日本人のこのような体質が背景にあると見ているようだ。朝鮮人的な身体用法であるテコンドーも日本に普及すると日本人的な改変が加えられて全く違ったものに変質するかもしれないということだ。俺はゴンさんにテコンドーの指導を受けた。蹴り技も確かにすごかったが驚きを隠せなかったのは攻撃の苛烈さだった。オリンピックの中継道で見たものとは似ても似つかない非常に攻撃的な武道と呼ぶにはあまりに殺伐としたものだった。ひたすらに攻撃し効果的に技を行使するためには力の加減などは一切できない。激しい動作や速度の中で動的にバランスを取るので力を抜いたり速度を落とすと非常にコントロールがしにくいのだ。一旦攻撃に火がつくと加減や歯止めが効かない。なんとも朝鮮人的ではないだろうか。次にマサさんが俺に気の操作法を学ばせるためにやらせたことは三鎮よりも俺を驚かせた。それは立ち木打ちだった。立ち木打ちとは薩摩の剣術として有名な次元流の稽古法である。姿勢を上げながら素早く息の続く限り棒で柱を打ちつける。俺は丹田に力を込めながらゆっくりと行う素振りで木刀棒を振る動作と丹田の操作を一致させる感覚を身につけてから立ち木打ちの稽古に入った。この立ち木打ちの稽古は陽の気を引き出して人間の身体能力やその他の能力のリミッターを意識的に外すのに最適な訓練なのだ。先に陽の気が頭に入ると人は一時的な発狂状態に陥ると述べたが逆に発狂状態の人間は激しく陽の気を発しているそうだ。人間は生命力の源である陽の気を浪費しないよう必要以上に陰の気を発散されやすい陽の気に変換しないように本能的にリミッターをかけているそうだ。それが発狂状態や激しい感情にとらわれた状態になると取り払われて強い陽の気が発生する。陽の気には肉体を肺活化して身体能力を高めるとともに悪霊や魑魅魍魎を弾き飛ばす効果がある。朝鮮の泣き女の風習をご存知の方も多いと思うがあれは狂ったように泣くことで陽の気を発生させ悪霊から身を守る意味があったのだ。次元流の立ち木打ちにも同様の効果がある。あらん限りの知性を発しながら一心不乱に立ち木打ちを続けているとある時点から陽の気は目いっぱいに発生しているのに頭の中は冷静な状態がやってくる。冷静でありながらリミッターが外れた状態。この状態になるまで初めは時間がかかる。 しかし繰り返しているうちに時間は圧縮し、ある時から短縮し、ある時から一瞬でリミッターが外せるようになった。これができるようになるとマサさんとの組手で臆したり躊躇することなく一瞬で全力の攻撃ができるようになった。二の太刀いらずの全力の斬撃を旨とする次元流では、この初動の速さは指名を決する重要な要素であったのではないだろうか。まあ俺はあくまで気をためて操作するために武道武術の形式を利用しただけなので、実際のところはわからないが、俺もマサさんも武術家ではないし、かなり独特な考えと偏見に満ちているので間違いも多いのだろう。だが上記のような考えに従った修行は確実に効果を上げていった。リミッターを外して自在に陽の気を生み出せるようになった俺は、気を体の中で前後や上下に循環させたり一点に集中させる訓練を重ねた。自由に気を動かせるようになると、次に様々なイメージを気を乗せる訓練を行った。はじめは体を気で覆うイメージ。これができるようになると毛量に体の中に潜り込まれたり、ちぎられたりかじられたりすることはなくなった。次に背骨の中の気道から気を染み出させて部屋全体に満たすイメージ。これによって部屋から毛量を追い出すことができるようになった。最後に部屋の中に体ごと拡散して空気のように同化するイメージ。これは非常に難しく、俺が物にできたのは修行を再開し、キムさんと契約してからだいぶ経ってからのことだった。三鎮により丹田に集めた陰の気を陽の気に変換して体に循環させ、丹田に戻して圧縮することで得られる使える気の量は、例えるなら一日にコップ一杯程度である。その使える気をバスタブ一杯に溜めて溢れ出てきた分、その余剰分の気が毛量を払ったり、あるいは呪術に使われる気である。バスタブは常に使える気で満タンにしておかなければならない。しかし毎日コップ一杯ずつ気を注がないと漏れ出したり劣化したりして失われる分は、使わなくても1日にコップ3杯くらいになる。1日休めば3日分交代してしまうのだ。シャバに戻って羽目を外した俺は修行をやめ、気を浪費し続けた。その結果俺は引き寄せられた毛量に集まられ、眠れない夜に怯える羽目になったのだ。修行が進み、俺の気が満ちてくると意識して跳ねのければ毛量を遠ざけることができるようになった。さらに抜け落ちた毛が飲み始めて、どうにか人前に出られるくらいになった頃には気がたまり、溢れ出る気によって毛量が遠ざけられ、夜でも眠ることができるようになった。俺たちの修行がある程度進み、マサさんが何日か結界の地を留守にしても大丈夫になった頃、マサさんの目を盗んで俺は例の井戸を見てしまった。井戸を塞ぐ黒い石から青い鬼火のようなものが立ち上がるのが見え、井戸の中に毛量や何か嫌な気が吸い込まれているのが見えた。夕方に引き寄せられる虫のように冷たい美しさのある青い鬼火に見入られていると、井戸の方から視線を感じ、背中に寒気が走った。次の瞬間、青い鬼火は血のように赤く暗い炎に変わった。青い鬼火からは嘆きや悲しみ、あるいは絶望といった印象を受けた。しかし赤い炎からは怒りや憎悪、そして殺意が感じられた。俺は見てはならないものを見てしまったことを激しく後悔した。思えばあの井戸を凝視してしまった時から俺は異界に足を踏み込んでしまったのかもしれない。井戸から強烈な殺意を感じて、俺はその時一つの疑問を持った。あの井戸は何のために作られたのか。何年もマサさんと行動を共にし、マサさんがあの井戸に悪霊や呪詛等を送り込むのを何度も目にするうちに、その疑問は強くなっていった。マサさんは普通の祓いもできるのに、なぜ危険な井戸の呪法にこだわるのか。アリサからジュリーの死を聞かされた晩、俺はアリサと体を重ねながら考えていた。ジュリーの命を奪い、狂気を断絶に追いやったのは、結局マサさんの施した井戸の呪法だったのではないか。マサさん絡みのクライアントで、ジュリーのように結局助からなかったものは少なくないのだ。後に俺はその理由を聞かされたのだが、その話は機会があれば語りたいと思う。以上、赤と青の炎。 っていう題名の話でございました。で、ジータですよみ、822、ああ確か学研のに紹介されてある、紹介されてある意味マスコミデビューしたんだっけ、あの教団って。と、あ、そうなんですか、わかりません自分は。はい、で823、昔 K1 でテコンドー世界チャンピオンが出てたけど、アンディフグに、1ラウンドで3回もダウンして何もできずに負けてたなと。スピードと蹴り技の派手さだけはすごかったけど、本当武術向きじゃないわなと。ああ、なんか腰入ってねえなっていう、腰入ってねえっていうか、まともになんか重さのあるあんまり蹴りじゃないって感じなんじゃないの。なんかピョンピョン飛んで蹴り足振り回してるイメージだからな、テコンドーって、派手だけどね、空中でなんか3回ぐらい蹴りかましてるのはすごいなと思ったけど、っていうか、あの今の話なんか、あのハンターハンターの念みたいな感じにをちょっとなんか思ったんですけど、で、さっき波紋法だったけど、今度は、ね、念のイメージが、なんか一点集中したりなんか広げたりとかね。で、824、気で戦おうと思ったらよほどの達人じゃなきゃ体がボロボロになると。霊能力者や飛行士がガンになったり体壊すのは、いくら器が大きくたってその日に使える分量は決まってる。光のエネルギーを使わにゃって書いてあるんですけど、もう何言ってるか全然わかんない、もう霊能力者や飛行士がガンになったり体壊すのは、もう持ってる分よりもとにかくその気、その使える分量、予報容量を守ってないと、お薬みたいに。光のエネルギーっていうのは またよく分かりませんけど、何にすればいいんですかね、光のエネルギーっていうのは。日光浴びろってことですかね。で、825、合気道の塩田剛造という人の動画を見たんだが、なんか合気道といえば、もう達人、塩田剛造。ね、バキのあの人のモデルにもなってるやつですよね。で、タゼを手玉に取ったり、ロバート・ケネディが連れてきたボディーガードをひとひねりでひざまずかせたりと。こればっかりはもうなんかやらせみたいにしか見えないんですよね、これ、見てるだけだと。だから実際に食らってみないともう分かんないでしょうね、これね。宇宙だよと。ふわっといっちゃうらしいですけど。この辺りはもう分かりませんな。で、826、やはおっちゃん、こんばんちゃんですと。はい、おっちゃんじゃないですか、ざっす。今年の七夕祭りは彼女と行くのと。彼女がいねえんだよ。はい、というわけで、はい、そういうことで、いませんね。はい、で、次行きましょう。次は呪いの器っていうのは呼んだっぽいので、シャンバラっていう題名の話でございます。てかこの2話でどれぐらいかかった、あ、もう1時間経ってる、で、あ、どうなんですかね、今聞いてる方でそのタタラレアシリーズをリクしてくださった方はいるんですかね、聞いてるんでしょうか、わかりませんが、じゃあ次シャンバラってやついきましょう。そこはキムさんの持ちビルの一室だった。照明は落とされ、明かりはろうそくの炎だけだった。ガラス製のテーブルの上には注射器とアンプル、アルミホイルを巻かれたスプーンが置かれていた。キムさんが、大丈夫か、注射にするか、それとももう一度鼻から行くか、と声をかけてきた。俺は朦朧とする意識で、注射で、と答えた。塩酸ケタラール、 2005年12月に麻薬指定が決定され、2007年1月1日より施行されたが、この時点では合法な麻薬、麻酔薬の一つに過ぎなかった。時間感覚が消失していたが、その30分ほど前、俺はアンプルの液体をろうそくの炎で炙って得られた薄黄色の新状結晶を鼻から吸引していた。テーブルの上でテレカで砕いた結晶を半分に切ったストローを返して一気に吸い込むと、鼻の奥に強烈な刺激が走り、やがて俺の意識はブラックアウトした。朦朧としながらも意識を取り戻した俺に、キムさんはアンプルから吸い上げた薬液を注射した。シリンダーが押し込まれると、ゴーッという大音響とともに俺は深くて暗い穴の奥に吸い込まれていった。俺がケタミンというマイナーなサイケデリック系のドラッグを試したのは、仕事上の必要から疑似的な臨死体験とも形容される幻覚体験を得るためだった。薬物による幻覚体験の中で意識を鮮明に保つ必要があったのだ。ことの発端は、キムさんが知り合いの女霊能者から受けた仕事だった。俺はキムさんに伴われて、ある女霊能者の元を訪れた。日を改めて書きたいと思うが、キムさんと女霊能者との間にはただならぬ関係がある様子だった。女霊能者は俺たちを奥の部屋に通した。部屋には治療中だという一人の男がいた。男は狂気を添えた獣のような眼光を俺たちに向けていたが、骨と皮ばかりに痩せ衰え、かさついた皮膚からは生気というものが一切感じられなかった。何か太刀の悪い付き物に取り憑かれているのは明らかだったが、付き物の正体については俺には伺い知れなかった。それよりも気になったのは、枯れ果ててしまったかのような男の性器のなさだった。この男の性器のなさに俺は思い当たることがあった。これは防虫術によって性器を抜き取られた慣れの果てなのではないか。防虫術について俺には苦い記憶があった。初めてマサさんの元で修行した折に、シャバに戻ったばかりの俺は、聞き覚えた防虫術を知り合いの風俗場で試したことがあるのだ。マサさんの警告を無視して1週間ほど彼女と交わり続けた俺は、行為の果てに彼女を壊してしまった。防虫術により許容限度を超えて性器を奪われた人間は、肉体に回復不能の重大なダメージを負ってしまうのだ。この松原という美大生は20歳を少し過ぎたばかりの年齢だったが、痩せ衰えたその姿からはとても信じられるものではなかった。付き物の方は何とかなったとしても、性器を奪い尽くされた体の方は元通りに回復することは絶望的に見えた。応接室に通された俺たちの前に、女霊能者が一人の女を連れてきた。山下京子、チェ・キョンジャは松原とは美大の同級生ということだった。松原とは少し異なる類のものだったが、キョンジャにも相当質の悪い付き物がついていることが俺にも分かった。キョンジャや松原にまとわりついている独特の悪い空気は、霊感の類などでなくともほとんどの人が感じることができたであろう。松原は女霊能者の師匠である先代の頃からの信者の子息だった。幼少の頃から感受性や霊感が強く、先代の霊能者にはこれだけ霊感が強いと普通の生活は難しいだろうから、修行の道に入った方が良いと言われていたそうだ。だが彼は人並み外れた霊感や感受性という才能を霊能ではなく絵画という芸術の道に生かす人生を選んだ。強い霊能を持つ松原は同級生の山下京子にまとわりつく非常に強力で悪性のつきものに気づいた。この時点で松原は女霊能者の元を訪れて相談するべきだった。松原の家族が息子の異変に気づいた時にはすでに手遅れの状態であり、松原は回復不能な廃人状態に陥ってしまっていた。そして京子の話によれば、松原をこのような哀れで無残な状態にしてしまったのは他ならぬ京子の母親ということだった。京華の母親、山下京華ことパク・キョンオクは、スタジオ数3軒ほどのヨガスクールの経営者だった。 キムさんの調査によると、パク・キョンオクは変わった経歴の持ち主だった。とにかく異常な数の宗教団体を渡り歩いていた。名の知れた教団に所属していたこともあったが、そのほとんどが地方の小規模な教団だった。神道系、仏教系、キリスト教系、教団の教義等には共通性はなかったが、いずれも生き神的な教祖が一代で築いた信仰宗教がほとんどだった。山下教科が入信した多くの中教団体は、教祖や教団幹部の女性問題が元で解散や分裂の末路をたどっていた。夫であり教子の父親である山下修一ことチェ・スイルは、教力の宗教遍歴で入信した教団の一信者だった。老齢の資産家だったチェ・スイルと娘教子との間には、教子の東アジア人離れした容姿が示すように血のつながりはないようだ。パク・キョンオクと結婚し、教子が生まれた直後にチェ・スイルは病死している。パク・キョンオクの宗教遍歴の中には、英神仙の会という後に宗教団体に改編されたヨガ道場もあった。宗教団体化した英神仙の会が後に未曾有の事件を起こした頃まで、パク・キョンオクの宗教遍歴は続いた。宗教遍歴を止めた山下教科は、夫の遺産を使ってヨガスクールを開校した。事件後のヨガ不況の中、スクールは順調に展開し、数年の間に常設のスタジオ3軒を構えるまでに成長していた。キムさんはさらにパク・キョンオクの過去を洗った。パク・キョンオクは日本人の母と在日朝鮮人の父との間に生まれた元在日朝鮮人2世だった。父母ともに家系的には宗教や呪術とは関わりのないごく普通の家庭だった。キョンオクが小学6年生の時、交通事故で母が死亡した。長距離トラックの運転手として生計を営んでいた父親は、キョンオクを自分の父親に預けた。キョンオクを預かる条件として、祖父母は彼女の地元の民族学校に通わせた。しかし帰化家族に育ち、木下京香という日本名のみを名乗り、朝鮮語も学んだことのなかったキョンオクは学校に馴染むことができなかった。中学1年の夏休み前にキョンオクは不登校となり、自室に引きこもるようになった。もともと占いや呪い、心霊写真や怪談の好きな少女だったキョンオクは、引きこもった自室でオカルト雑誌や超能力関係の書籍を読みふけるようになっていった。やがてオカルト雑誌の読者欄を通じて同行の死と文通するようにもなった。部屋に引きこもりきりとなった孫娘を祖父母は心配し、その原因を作ったことに強く責任を感じていたようだ。そんなキョンオクが祖父母に初めて頼み事をした。ヨガを習わせてほしいというのだ。ヨガがどういったものなのか祖父母はよくわからなかったが、部屋から出て体を動かして孫が少しでも健康になってくれればとキョンオクの願いを聞き入れた。キョンオクはヨガにのめり込んだ。祖父母は電車で片道1時間のスタジオ通いがそう長く続くとは思っていなかったらしい。しかし安くはないレッスン料を払い続ける祖父母を十分に満足させる真剣さでキョンオクはレッスンを重ねた。真剣な受講姿勢やキョンオク自身の才能もあったのだろう。2年目からは特待生としてレッスン料は免除された。3年目からは内弟子として寮に入ることになったが、もはや父や祖父母もキョンオクを止める気はなかった。キョンオクの通ったヨガスタジオの主催者は朝日キリコという女性だった。入会から5年後、スタジオが閉鎖される頃にはキョンオクは朝日のアシスタント的な存在になっていた。朝日キリコは年に数度インドに渡航して修行を重ねるといった本格派だったが、ヨガ業界では無名の存在だった。むしろそういった方面とは一線を画していたようだ。だが彼女の名は一部の宗教関係者、特に法力や超能力を売り物にする怪しい連中の間では知られていたようだ。パク・キョンオクも朝日キリコに伴われて何度もインドに渡航していた。スタジオ閉鎖後の朝日キリコの消息は不明であるが、パク・キョンオクはヨガを続け、日本で滞在費を稼いではインドに修行のために渡航するという生活を続けていたようだ。そして長期間、2年ほどのインド滞在の後にパク・キョンオクの宗教遍歴が始まった。 柔軟体操の一種のように見られがちなヨガであるが、その体質は悟りの得得を目的とした霊的進化の技法らしい。アーサナーと呼ばれる数々の複雑なポーズは、長時間の座禅瞑想を行っても新陳代謝や血流の阻害を起こさない柔軟で強靭な肉体を養成するためのものらしい。また少し前に火の呼吸で有名になったヨガの呼吸法は、全身を走る軌道を浄化するとともに悟りに必要な生命エネルギーを養うものだということだ。瞑想法も複雑多岐にわたり、呼吸法と気や生命エネルギーの操作、瞑想によるイメージ操作を組み合わせて行うそうだ。このような行を重ねることによって得られる原や化をシッディ、日本語では万智というらしい。違う、シッジというらしい。このシッジを獲得し、保持した状態を通と呼ぶ。シッジに通じることによって発言する力をアビンニャ、日本語では神通力と呼ぶらしい。神通力には主要なものとして、神速通、天眼通、天智通、多神通、宿命通、老人通の6種があり、この6種を六人通と呼ぶそうだ。ヨガ瞑想が深まると生命活動が極端に低下する。アーサナで強靭な肉体を養い、プラーナヤーマと呼ばれる呼吸法で軌道を阻害するカルマを除外し、生命エネルギーを蓄えてかからないと容易に命を落とすそうだ。生命活動が低下し、仮死状態に至るほどに深い瞑想の究極状態をサマディ、日本語でサンマイと呼ぶらしい。このサンマイに至る過程で人は生理的な反応としてさまざまな神秘体験をするらしい。三枚が人為的に仮死状態に至るものだとすれば、人為的な臨死体験とでも呼ぶべきものなのだろうか。三枚に没入した状態とは、異世界に魂や精神が踏み込んだ状態なのだそうだ。この三枚によって踏み込んだ異世界で活動するために必要な力が六神通だということだ。聞きかじりの話から俺が得た理解はかなり不正確なのだろうが、とりあえずはこういったところらしい。ヨーガには様々な手法や技法が存在するらしいが、その目的は三昧に至り、その中で悟りを得ることのようだ。それゆえにヨーガの行者は、軌道を阻害するカルマを避け、生命エネルギーを損なわないように自戒して禁欲的な生活を送る。だが裏道を行く下道者はどんな世界にも現れる。数あるヨーガの教派の中には、神通力や三昧へ至る過程へ得られる神秘体験を修行目的とする教派が少なからず存在するということだ。成功によって異性から生命エネルギーを奪い取る傍中術、自己のカルマを他人の体内に移転させることで自己の軌道浄化を図るシャクティパッド、視覚的な神秘体験を得るためにダチュラや八角、その他さまざまな植物アルカロイド、生物毒や金属を調合した幻覚剤、飛躍、悟りという目的から逸脱した本来長く困難な修行と自戒の上に得られる副産物を手早く獲得しようとしたさまざまな手法が開発された。ただこういった芸法は厳しく排斥されるものらしく、特に飛躍のレシピは秘伝とされ、偽物をつかまされて命を落とすものが少なくないようだ。修行用の伝統的な飛躍の代用としてさまざまな現代薬が用いられた。こういった薬物の中では LSD とケタミンは総壁であり、特に規制の甘いケタミンはインドからヨーガ愛好家の多い欧州に大量に持ち出されているそうだ。朝日キリコの治めた、そしてパク・キョンオクが彼女から学んだヨーガはこういった下法を行う一派だったようだ。山下教科ヨガスクールはダイエットなどで評判が高いらしく繁盛していた。だが山下教科にはよからぬ噂もあった。男性会員との不倫や未成年者との援助交際の噂が流されていた。もっともスクールの会員や周囲の者に言わせれば、同業者の嫌がらせのデマということらしかったが、キムさんに示されたヨガスクールのパンフレットと山下教科の写真は実年齢に比べてかなり若そうに見えた。見た目で30代半ばから40歳前くらい、パンフレット上では年齢は40歳代ということになっていた。いずれにしても50代後半という山下教科の実年齢からはかなりかけ離れていた。 いくら鍛え続けてきたと言ってもありえない若さと美貌だった。俺はキムさんに何年前の写真ですかと聞いた。だがキムさんは首を横に振って2ヶ月ほどの前のものだと答えた。キムさんの調査では山下教科の不倫や援助交際は実際に行われているということだった。そして山下教科と一夜を共にしたとされる男たちは皆一様に体調を崩し、様々な不幸に襲われていた。関係者を襲う不幸は本人だけではなく、その家族にも及んでいた。霊能者の女には大まかな見当はついているようだった。俺は偽名を使って山下教科ヨガスクールに入校した。やってみて初めて知ったのだが、ヨガというものはかなりハードなエクササイズだった。俺はマサさんの指導による修行法の他に、キムさんのボディーガードの連中の空手道場にも顔を出していたが、きつさの質が異なりかなり応えた。入校前、料金の割に短いと思った週1回60分という初心者クラスの時間も、運動経験のない初心者には十分すぎる長さだっただろう。基本レクチャーの初心者クラス5回を終えた俺は一般コースへ上がった。慣れさえすれば体力的に問題はなかった。一番の難関らしい呼吸法についても、細かいポイントは違っても、同様のものをマサさんの元で命がけで学んだ俺には問題なく進めることができた。週2回のレッスンが通常のところ、ほぼ毎日通ったせいもあるだろうが、俺は早くても1年半、人によっては3年かかるという上級コースに3ヶ月で到達した。上級コースに上がってしばらくすると、俺はインストラクターによる個人教授を勧められた。この個人教授でどうやら選別を行っているのだろう。俺は学院長による特別コースの受講を勧められた。インストラクターたちは素晴らしいことだと褒め上げ、上級コースの面々は羨望の眼差しを俺に向けた。特別コース、詳しい内容はわからないが、ヨガの奥義によって神秘体験をした会員が多くいるということだった。特別コースはワンレッスン2名限定で、宿泊費別で1回3万円の連続12回の講座だった。一般コースから上級コースまでは1レッスン90分で3000円ほどだが、特別コースを受ける前提要件のインストラクターの指名による個人授業といい、2名限定の特別コースといい、人の虚栄心や競争心をついた実にうまい商売だと俺は感心した。誓約書にサインをすると、泊まり込みで12回の特別コースのレッスンが始まった。レッスンを担当した山下教科は写真で見たよりもさらに若々しく、妙にそそられる美女だった。俺とペアで受講した女は中級クラスでアシスタントをしていたインストラクター候補の特別会員の女だった。気力や霊力もかなり高そうな様子だった。どうやら特別コース受講の可否は受講生の金回りだけが基準ではないようだ。コースの内容は新しい呼吸法と瞑想が中心だった。呼吸法の後、瞑想に入る前に俺たちは妙な飲み物を飲まされた。甘い花の香りとミントの清涼感のあるこの飲み物を飲むと汗が一気に引き、頭がスカッとした。コースの回数が進むにつれて、会陰、微低に気の熱が溜まっていくのが分かった。この熱を表現するとすれば、まさに性欲の塊といったものだった。5回目のレッスンに入る頃には、呼吸法に入ってしばらくの段階で俺は激しく勃起していた。一緒にレッスンしていた女はレオタードの股間に汗とは明らかに違う液体で大きなシミを作っていた。さほど広くはない部屋の中に女の発するメスの匂いが充満した。たまらない。間違いなくこれは呼吸法と瞑想によって掘り起こされた情欲だった。困ったことに、この掘り起こされた情欲は一発抜いても収まることはなかった。別室で寝ているペアの女もたまらない状態になっていたことだろう。俺は微低や会員部にたまった気を少しずつ抜き出して全身に循環させ、丹田に落として圧縮する作業を繰り返した。丹田に気を集めることで俺は冷静さを取り戻していた。それでも高まった気によって全身はほてりっぱなしだった。翌日のレッスンでは、レッスンが始まる前から女の顔は上気して足元も定まらない様子だった。呼吸法が終わった時点で教科の指示で俺たちは全裸となってそのまま瞑想を行った。次の日からは最初から全裸でレッスンは行われた。 レッスン終了後、気を抜き出して丹田に集める作業を行っていた俺は紙一重で理性を保っていたが、女の方は理性の限界だったのであろう。瞑想が終わった段階でついに女が俺にしなだれかかってきた。俺もそのまま女を押し倒して激しく交わった。女はまさに狂った獣のようだった。俺も獣になっていたが、頭の一点だけは冷静だった。激しく交わる女と俺の筐体を山下京香はさも当然というように冷めた目で見つめていた。女は何度も達し、俺も幾度となく放ったが、気の高まりは一向に衰えなかった。最終日、女はもはや呼吸法も瞑想もままならない状態だったようだ。瞑想の途中で覆いかぶさってきた女に俺は応じた。女と交わっていると突然今までに感じたこともないような快感に襲われた。快楽から引き離してあった俺の理性が女に防虫術の動員を仕掛けられたことに気づいた。俺は快楽に逆らって女の体から自分の体を引き剥がした。そして再び女に乗りかかると体力が限界に達するまで動員を仕掛け続けた。やがて体力の限界に達し、女の中に大量に放出した俺は女から離れると床の上に大の字に横たわった。失神していたのか、女は死んだように動かなかった。体力が回復すると俺の体は驚くほど軽く、力がたぎっていた。あれほど俺を勇んでいた情欲の炎も冷めていたが、気力や霊力は充実しきっていた。横たわる女を置いたまま、俺はあてがわれていた自室へと戻った。俺は全裸でベッドに横たわったまま気を整えていた。しばらくするとドアをノックする音がして部屋に女が入ってきた。山下京香だった。京香は着ていたガウンを脱ぐと無言で俺の体に唇と舌を這わせ始めた。京香の口技は風俗嬢顔負けのテクニックだった。やがて俺の上にまたがり体を沈めてきた。ゆっくりと腰をくねらせながら深く体を沈め、強く締め付けながら吸引力を強め、祈祷の位置まで引き抜く腰使いはたまらなかった。動員をかけながら強化の腰使いに素の状態の俺ならば耐え切ることはできなかっただろう。だが俺の気力は先ほどの女から奪った精気によって充実していた。さらに気を整えて精神的に極めて冷静な状態にあった。情欲や快感に溺れて頭がピンクに染まった状態でなければ防虫術は成功しない。強化が息をつき、動員が途絶えた瞬間に俺は攻勢に転じた。俺は強化を攻め立て、頃合いを見て動員を仕掛けた。強化は抵抗したが、不発に終わった動員の疲労や元々の体力差からやがて俺の軍門に下った。どんなに修行を重ね、若々しい容姿や肉体を保っていたとしても、所詮は還暦目前の初老の女に過ぎないのだ。俺は体力の限界を超えて動員を仕掛け続けた。性エネルギーを根こそぎ引き抜かれた強化の快感は凄まじいものだっただろう。俺は動員をやめ、強化の中に大量に放った。ピクリとも動かない強化を見下ろしながら、俺は思わず独り言をつぶやいた。若作りしていてもババアはババアだな。大量の精気を抜かれたためだろう。強化の肌からは先ほどまでは溢れていたみずみずしさが失われていた。やがて俺の体の下で強化が目を覚ました。俺は強化の中で硬さを取り戻したものを再び動かそうとした。強化はもうやめてと叫んだ。俺が強化の中から引き抜くと、彼女は俺に言った。あんた何者なの？俺は答えた。あんたが壊した松原精子の演者と蔡京子に雇われた拝み屋見習いだ。さらに続けた。あんたたちはお互い防虫術を掛け合って、時には気力や霊力の強い人間から精気を奪い取って瞑想を行っていたんだろう。他人の精気を奪って怪しい薬物を使って得た神秘体験とやらはそんなに素晴らしいものなのかい？評価は答えた。ええ、何者にも耐え難いほどにね。頭の固いグルは自戒だ、高徳だ、薬物に頼らなくても神秘体験は得られるんだのって言うけどね。神秘臭い生活を一生続けても、シャンバラを覗ける機会は一生に一度あるかないかじゃない。防虫術に飛躍、 確かに反則かもしれないけれど、到達点が同じなら合理的にやった方がいいとは思わない？それに防虫術で生気をもらった人も普通では感じられないものすごい快楽を得たわけじゃない。まあ快楽に溺れて破滅しちゃう人がほとんどだけどね。快楽に溺れるのは本人の勝手。松原君もいいものを持っていたんだけどね。あんたと違って修行が足りなかったようね。強化はさらに続けた。それにそういうあんたもあまり偉そうなことは言えないんじゃない？だいぶご乱行を重ねてきたみたいだけど。あんたのそんなところが気に入って特別コースにお誘いしたんだけどね。多人通、いや宿命通かい。あとは天眼通もね。天字通はあんたはいつもインストラクターや女の子たちの胸やお尻を見てスケベなことばかり考えていたから聞くに耐えなかったわ。俺は頭をかきながら強化に言った。なあ、あんたにぶっ殺された松原正史に、あんたの娘、あんたらが食い散らかした元会員や遠行のガキどもはみんな質の違う、たちの悪い獲物にまとわりつかれているんだ。たちの悪いつき物にまとわりつかれているんだ。だから俺たちみたいな拝み屋が出張ってくることになったんだが、なぜだと思う？京香はそんなこと知らないわよとぶっきらぼうに答えた。俺はそれじゃあさ、お得意の薬を決めてぶっ飛ぶインチキ瞑想でいつものようにシャンバラとやらを覗いてきてくれよ。勢力が落ちて何時一層だが、あんたはそこに繋がっているんだろ。やばそうだったら胸から気を入れればいいんだっけ。しっかりフォローしてやるからさ、守備よくシャンバラに行けたら俺の負けだ。さっきの続きを楽しもうぜ。好きなだけ気を抜かせてやるから、俺も嫌いじゃないしね。強化は全裸のまま呼吸法を始め、気が満ちてくるとピンク色の怪しい錠剤を飲み下した。やがて彼女の呼吸は浅くなり、体温や心拍は下がっていった。俺がキムさんの元でケタミン注射を受けて神秘体験の予行練習をしたのは特別コースの3日ほど前のことだった。特別コースを薬物を用いて幻覚を見せるカルト宗教にありがちなインチキ儀式と踏んでいたからだ。薬物らしいものも用いられたが、特別コースは目的はともかく比較的まともな行を行う本格的なものだった。高まった気を全身に循環させて浄化して丹田なり、ヨガ行者が重視する微低に導いて溜め込めば文句のつけどころはなかったのだろう。ケタミンを静脈注射された俺は臨死体験とも形容される独特な幻覚に襲われた。暗く深いトンネルに大轟音とともに吸い込まれた俺は、途切れそうな意識を何とかつなぎ止めながら幻覚を見続けた。トンネルの向こうから突き刺す強烈な光、緑色の雲のカーテン、真っ赤な光の迷路、この世の全てを理解したかのような形容しがたい全能感、言葉では表現不可能な異様な幻覚に襲われ続けていた。トンネルに吸い込まれて数分後か数千年後かは分からなかったが、俺は元いた部屋に戻ってきていた。体には実在感があり、部屋の空気も感じられた。誰か人の気配を感じて後ろを振り向くと、ソファーに深く体を沈めた俺がいた。俺は自分の体に触れてみようとしたが、どうしても触れることができなかった。さらに俺はテーブルの上のろうそくの炎に手をかざしてみた。手に熱さを感じることはできなかった。熱くないと思った瞬間、あれほどリアルだった自分の体や部屋の存在感は揺らいだ。俺はろうそくから意識をそらし、部屋の出口を探した。俺はビルの階段を降り、建物の外に出た。普段と変わらない通りの雑踏、現実感はあるものの、通行人は俺を避けず、俺も避けようとしなかったが、俺が通行人にぶつかることはなかった。女霊能者の話では、瞑想修行中の霊能者はこの状態になると自分の知っている道をひたすら歩いて進むのだという。道を進むとやがてこれ以上先は知らないというポイントに至るそうだ。これより先の知らない道を進むには強い霊力や気力が必要だということだ。道がどこに続いているかは術者の精神レベルや状態、煩悩や功徳、背負っているカルマなどによってまちまちなのだという。術者は六神通を駆使して異世界に分け入っていくそうだ。 この状態を指すのか、この道をたどる瞑想技法を指すのかはわからないが、チベットやインドではこの道にまつわる瞑想をリンガシャリラと呼ぶそうだ。俺はリンガシャリラによって道をたどる前に聞いたことのない誰かの声に呼び戻され、シュワーという泡のような音とともに元いた部屋の現実世界に引き戻された。ケタミンによる臨死体験。魅惑的な幻覚世界だったが、俺には非常に危ういものに思われた。女霊能力者の話では、見知らぬ道を突き進み、到達した世界がどこなのかを判断するには、老人痛の神通力が必要などだという。だが、老人痛は非常に脆い神通力で、豪徳を積み、すべての煩悩を死滅させなければ発揮できないが、発揮できても自己のわずかな煩悩や願望、先入観によって容易に歪められてしまうそうだ。六神通の他の神通力によっても歪められ、甚だしくは他の五神通が得てもいない老人痛を得たものと誤解させる。それまでの修行で得た成果、原野化、ジャッジ、瞬時への執着を捨て、すべての神通力を放置した先でしか老人痛は得られないらしい。神秘体験や神通力のみに執着し、高徳を捨て、手段を選ばない強化たち下道者では、到底及びそうにない境地なのだ。強化の気の雰囲気が変わり、俺はもしもの場合に備えて気を高めた。深い瞑想状態にあるはずの強化の顔は、苦悶とも恐怖ともつかない表情で醜く歪んでいた。やがて強化はガクガクと激しく震え始めた。俺は以前マサさんやキムさんに施された方法を真似て、強化の胸から気を一気に集中した。電気ショックに打たれたかのように強化はバチッと目を開いた。どうやらシャンバラには行けなかったらしい。憔悴しきった表情は強化を実年齢よりも10歳は老けてみせた。松原や最強子にまとわりついていたものより何十倍も濃密な嫌な空気が強化を取り巻いていた。無理もない。松原たちにまとわりついていた付き物も嫌な空気も、元はといえば強子が覗き込み足を踏み込んでつながった世界から溢れ出たものなのだ。俺には見えず聞こえず何も知ることはできないが、強化は修行によって得た神通力によって現世に戻ってもなお恐ろしいものから逃れられずにいた。多くの人から奪った生命エネルギーが枯渇して強い光に隠されていただけの魑魅魍魎が見えるようになっただけなのだろう。こんな短時間の間に恐怖で人はここまで衰えるのかと驚きを隠せないほどに妖艶で美しかった強化は追いさらばえていた。俺はキムさんを呼び、強化を女霊能者のもとへと連れて行った。女霊能者は強化の軌道を断ち切り、強化の体内を通じて現世につながった異世界への通路を断ち切った。カルマが浄化されておらず、高徳の蓄積も全くなかった強化は薬物によって正常な判断力を持っていなかった。おそらく最下層の地獄につながった強化たちは地獄の住民に騙されて、地獄を天界シャンバラと思い込まされてしまっているのだ。自分のいる世界を正確に判断するために必要な老人痛を持ち得なかった強化たちには無理もないことだったのだが、女霊能者が松原や強子を払わなかったのは、付き物の源泉である強化がいる限り払っても無駄であるし、強化の軌道を立てば全ては片付くからだった。軌道を断たれたことにより、強化の40年以上に及ぶ修行の成果は永久に失われた。根性のカルマを浄化しない限り、軌道は永久につながることはない。それはすなわち、来世の無限地獄への転生を意味するということだ。俺は肌を重ね合った縁ということで、以前女友達のアリサの恐竜を訪ねた際にお世話になった住職を強化たちに紹介した。中途半端な行をかじった末に魔境に落ちた若者を数多く救ったというあの住職ならば、今まさに魔境の底に沈みゆく強化たちを救えるかもしれない。飯を食いながら俺からそれまでの経緯を聞いていたマサさんが俺に言った。薬物というのは思った以上に危ない代物なんだ。薬物によって人が見える幻覚は、酔っ払った脳みそが見せるただの幻ではないんだな。ラリって幻覚を見ている間、人は異次元の風を確実に受けているんだよ。 その人の高徳や知力、霊力によって薬物の見せる幻覚は楽しくも恐ろしくもなる。ただ確実に言えることは、薬物は体を傷つけ、霊的な生命エネルギーの循環路である軌道を傷つけ、気の流れを滞らせる。悪行がカルマとなって軌道を詰まらせ、気や生命エネルギー、魂の浄化を滞らせるのと仕組みはほとんど同じだ。気の流れが滞って浄化されない人の見る幻覚は確実に苦しくて恐ろしいものになっていくだろうね。薬に酔い、幻覚とともに地獄とつながるたびに地獄との縁を深めていく。現世で深めた地獄との縁によって次の来世に地獄に転生する確率は高くなるだろうね。ところでと、マサさんは言葉を続けた。お前、女難の層が出ているな。アリサちゃんだっけ？彼女の霊感や霊力は相当なものだ。天眼通や天磁通、多神通くらいは持っているかもしれないぞ。マサさん、アリサに何か言いました？
俺は何も言ってないよ。彼女はお前を探していたみたいだけどね。俺のはあえて言うなら宿命通ってやつかな。あ、まあ頑張れや。
俺は花とアリサの好物のケーキを買ってアリサの部屋に向かった。以上、シャンバラっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、漢字が分かりません。827、828、誤爆で829、やっぱり出てきた。おー、神仙の会バイム、よくわかんない。で、830、今たまたま見たら放送中でした。録音でしか聞いたことがなかったので感動ですと。たまたま見たら放送中、まあ、一応ツイッターとかには書くんですけど、もしよかったらツイッターフォローよろしくです。で、831、一点構成で、マークがついてますけど。で、832、個人的な疑問なんですが、これって怖い話なんですかね。おっちゃんはいろいろ読んでるから怖い話じゃなくても全然ありだと思うんですが、シャレコアだけど怖い話が聞いない、怖い話な気がしないというか、一応題材的にはオカルトっぽいですが、気味の悪い話、うーむと。俺もよくわかりません。で、833、今読んでる文はヨガ特集になってるね、確かにと。で、834、駆動区、ずっと自分購読って読んでましたね。ていうかね、なんかわからん、駆毒でした。俺これ前もな多分言われたと思うけど、やっぱね、こういうね、専門用語系もとか、まあ、これ専門用語つっても別にそんなあれじゃないと仏教用語なんだけど、ダメだよ。もうね、その時その時を覚えても忘れますよね、使わねえし。ねえ。で、835、オカルトというか、カルトとエロとヨガと、偏った知識と考察をふんだんに詰め込んで有無を言わせない文体、古い俗書的空気が好き嫌いを分ける要因ですかねと。もうとにかくこれ言い切っちゃってますからね、これもう、もう、だそこを面白いと思うかどうかだよね。日本、どうなんだろう、この言い切り、もう、俺分かってるし、こんな感じだし、っていうのが好きかどうかだよな。ほうほうと思えるかどうか、それを完全に別に飲み込む飲み込まないは別にどっちでもいいんですけど、それをそういったものを聞くのが好きかどうかっていうところですよね。ずっと聞いてると疲れる人が多いんじゃないかと思うんですけどね。そのなんだ、先生の話聞いてるみたいな感じになるのかな。先生のちょっと違うけど、なんかいろんな自慢話じゃないけど、なんかそういう系統の話を聞いてるのと同じ雰囲気というか、 って思っちゃう人が多いのかもしれないなっていう気はしないでもないね、うん、自分はとりあえず読んでてよく分かってませんこれ。なんかでもとりあえずなんかすごい説明をバーっとしててなんとかなのだっていう感じで言い切ってる感じ、うん、説明しようっていう感じのやつな気がするけど。で、836、あ、もう選ばれた人たちだけにヨガ修行中に香といって薬物を焚き原始体験をさせていたそうですねと。お香を焚いてたと、うん、なるほどね。そうしたらもうどんどんラリラリですよ。で837、十日元はシャレコアじゃないよと、タタラリアシリーズは十日元はシャレコアじゃないということで、どこなんでしょうわかりませんがで838、鳥肌稔が読んでいるバージョンを聞いてみたい気がすると、うん、まあそれははい、まあ俺がどうこう言うあれじゃないんですけど、まあぜひ、読んでもらうようになんか頑張ればいいんじゃないですか自分鳥肌稔って名前聞いたことあるだけでなんかよくわなんつうの詳細が分かってないんですが、なんか名前はなんか聞いたことあるんですけど、この方は日本の笑い芸人、俳優、演説家、うんうんうん、小鳥事務所所属とか書いてある、あ、はい。で、839、シャクティパッドとかママの宗教団体、うん、まあ、そこで覚えましたね、その言葉、確か自分ね。840、朝鮮のことがどうのとか言うより、俺の得てきた不可思議な知識を羅列してやるぜ、お前ら黙って聞けよ、ほら、楽しいだろ、みたいな感じが辛いんだと思うと、ああ、これはね、なんとなくわかりますよ。なんだろう、他の文、あの、ものと、また、このタタラリアシリーズとは全然違くて、うん、別にね、確かにそうなんですよ。別に朝鮮どうのって書いてあっても別にそんなことはどうでもいいんですよ。別に。はーんっていう、あれだから。そのなんだろうな、なんだろうね、この、ずいぶん上から来てる感が嫌なのかな。上からダガダガダガって、そのなんつうの、少しのその隙間も作らないで、自分の、そのあれで埋めていく感じがもう窮屈なのかな聞いてて、うん、なんか反論させない感がすげえ強いか、うん、なんかその辺があれなのかな。で841、シャレコはまとめに乗っていた気がしたので勘違いしていたみたいです、すいませんと。いやでもこれ8って自分も勘違い、なんとかシリーズって言って、だってこれシリーズ関連で、これシャレコアのとこに書いたんだから、確かそうだよね。シャレコア、だって師匠シリーズの下に書いたんだもん、だってこれ。うん。だから、それは勘違いしますわな、それはって思いますよ。自分も勘違いしてました。だから実際どこに投稿されていたものなのか、知りませんからね、今。自分知りませんよ、自分も。で842、ネトウヨ好みのコピペ経由の朝鮮人云々とオカルト知識の次派に丸出しだねと。あ、まあそれはちょっとよくわかんないけど。で843、読者に分かるかどうかそっちのけで自己陶酔した語り口が受け入れられないのではちょっと書き方の問題なんですかね。なんかもう少し、なんかや うまくやれば面白、もっと面白くできそうな気がしないでもないですけどね。はい。で、824、要するに会話したいのラノベっぽいものじゃないものは受け付けない人が多いんだろうなと。 そうでもないと思うんだけど、ちょっと違うかな。で、845、先駆け男塾の民命処分による解説みたいと、知ってんのかライデンですよ。で、846、シャレコはまとめサイトの掲示板に投下されたものですと。あ、え、じゃあ何、シャレコアでいいってこと？まあ実際シャレコア求めサイトにあるんだから、シャレコアなのかなって思うんだけど、違うらしいですよ。で、847、840のレッスンに対してですけど、なんとなくわかります、読者に空気を楽しませる小説的な他の作品と比べ文献や論文を読んでいるような気がしてしまいますねと。知識を得ようと思って読む人にとっては楽しいのかもしれませんねと。あー、そうね、なんか、確かにそういう風な感じもしますよね。だからその雰囲気的には、そういう知識を得ようとして読む、そういう教科書、まあ、文献論文とか書いてあるけど、だからそういうもの系な書き方なのかもしれないですね。だから、エンターテインメントとして、ただ読もうとしたりとかしてる人にとっては、そこまでがっつり、な感じだと、あんまりなっていう、そこまで、あ、そうですかっていう感じになっちゃう。だからもう少しエンターテインメント性が欲しいのかね、もっと気楽に読めるもんがいいっていうか、そういったその文体にしてほしいのかな、難しいね、自分も全然分かってないで言ってますけど。で、で、長えなこれも。今何分やったかな、結構今読んだやつ長かったですよね。今読んだやつだけで50分ぐらい読んでたのかな。もう1時間50分になってるな。さっき1時間っつってたのにな。で、そうだな、あえてまた飛ばして短めのやつ行ってみようかな。あんま飛ばさない方がいいのかな、これ繋がってんですかね、これ。てか長え、全部長えな、今開いたやつな。ちょっと待って、それもあえて最後読んじゃうとか、それもきついか。あ、なんか続きっぽいな、続きみたいな感じだな。だから自分もわかんねえな、参ったな、どうしよっかな。ちょっとこれあれだな、飛ばすといきなり変な話に行っちゃうから、続きをそのまま読まないとあかんなこれ。で、ちょっとまだレース848、現実に存在するオウムも登場してるから、ああそういうことだったのかって、物語と事実がつながって感動って思いたいけど、そこでハマったらスカッとするのに、その内容の証明のしようもないことだからすっきりしないと。これはな、これ現、これ実はこれ実話にしようとしてんのか、実話じゃない、まあでも実話にし、実話なのか、実話ですよねこれ、実話っていうことなんですよね確か。あ、違ったっけ、もうわかんないわ。まあ、すっきりしない。そうね。そうね。すっきりしないか。まあ、すっきりしないものっていうのは実際普通にその、なんだ、オカルト、まあ、怖い話、その、霊的なものとかも含めて、その、 分かんないことが多いんで、結局何だったのっていうのが分からないまんま、終わってしまってすっきりしないねっていうのはもう大量にあると思うんで、そこはねすっきりしなくても別にいいんですけど、すっきりしないなりにすっきりするっていうなんか妙なその言い方ですけど、もうすっきりしなくても、そのいいモヤモヤ感が残るパターンもあると思うんですよね。そのな、すごいストレスにならない、これ何なのかなっていう、プラス面に働く方っていうのはまああってもいいと思うんですけど、それがプラス面に働くか、あ、なんだこりゃっていうのでマイナス面に働くかっていうののまたちょっとそういったのもあって、でも今読んだやつはすっきりしないってことではないですけどね、一応だって話的にはスッといきましたんでね、で849、聞くもの系というよりは読むもの系なんだろうねと。ああでも、あ、確かにそこ、それもわかりますね。あの人から聞くタイプの話じゃなくて、この書いてあるのをガーッと読んでいくものなのかなとは思いますね。確かにね、声に出して読むものではなくて、そういう風に書いてあるそのものをその人の書いた文献的な感じでさーっと読んでいくっていうものなのかもしれないですね。確かにね、で、850、黒髪シリーズの方が中二ラノベっぽくて個人的にはダメだわと。まあ、この辺もどう、人それぞれですよね。こうやってタタラレアシリーズは面白いですよという方も当然いらっしゃいますし、だからリク来るわけですけど、そういうそんなんだ、ラノベっぽいっていうのは、俺ラノベ読んだことないんで分かんないんですけど、そのラノベっぽいそのまあ会話の多いってことなんですかね。そういう方が好きだって人もいるし、まあ、それの逆もいるしっていうんで、で、851、すっきりしないのにすっきりする物語っていうのは上質な怖い話に多いですねと。だから面白い話はなんかそこ、そのすっきりしないっていうのはなんか残したまんまって意味なんですけど、そういったものを残してても なんかオケオケでスッとなんか終わるっていう、だからそこの残ったところを変な意味でなんかなん、あれこれ残っちゃったよねって思わせないというか、なんだろうね、その皿の上に物最後そのなんか残ってるんだけど、食わなくても満足みたいな。あ、ちょっと意味違うな。まあ、ちょっとね、なんて表現したらいいか分かんないですけど、とりあえず、全部言わなくても、面白い話は面白いってことですかね。で、852、要するに、会話主体のラノベっぽいものじゃないものは受け付けない人が多いんだろうなっていうレスがありましたけど、まあ、それに対して、富士見ファンファンタジーや前世紀以前の何でもかんでも特定の何かのせい、その理由はどうたらこうたらうんぬんかんぬんって説明ばかりのラノベだからなこれと。富士見ファンタジーや前世紀以前のラノベっていうのは何でもかんでも特定の何かのせい、その理由はどうたらこうたらうんぬんかんぬんって説明ばっかりなんだっていうことなんですかね。全然ちょっとごめんなさいね、さっぱりわからんのですけど、富士見ファンタジア全盛期以前と言われても全盛期すら知りませんからね。で、853、シリーズってどれも武装に気取ったり不愛想に気取ったり下手に凝った文体を使ってるので聞くのが辛いですと。だからもうなんとか、もう結構自分なんとかシリーズって読んでますけど、リクされて結構あるんですよね、シリーズものっつうのは。なんとかシリーズってまあその主張シリーズが最初なのかどうか知りませんけど、その救うものとかね、K さんシリーズとかね読みましたよね。あとなんだっけ、なんかあのコンビニのなんとか店員シリーズだっけ、なんかわかんないけどそんなっぽいのを読んだ気がしますね。 あと、まあ、何読んだかちょっと覚えてませんけど、まあ、とりあえずなんとかシリーズってついてるのは結構読んだ気がしますよ。うん、それじゃあきついね。853番からしたら最近自分なんとかシリーズってね、いろいろやってたからもうほとんど聞いてないんでしょうね。またきついの来たわみたいな感じで、ああ、まあ、そこは申し訳ないですね。まあ自分ほとんど陸に頼ってやってるもんですから、まあ、人それぞれでそうやって好き嫌いがあるもんで、まあ、みんなが OKOK するものっていうのないんでね、そこは申し訳ないですね。で、854、ラノベというよりおっさんの書く古臭い官能小説の文体をオカルト内容に変えた感じだわと。官能小説も読んだことないからわからんな、はあ、これどういう意味なんですかね。その変えた感じっていうのは結局あの具体的に言うとどういう感じなんですかね。で、855、確かに実話を前提として事実と照らし合わせながら自分で読み進めるには面白い話かもしれませんねと。自分はあまり合わないなと思ったのですが、少なからずファンの方がいらっしゃるので面白い部分もあるはずですしねと。だからあれなんじゃないですか。だからそのいろいろそのヨガのあれも書いてあったりとか、まあ、丹田に関するいろんな話とか、あ、神釣りがうんぬんとかいろいろ書いてあったじゃないですか。だからそういうその知識の部分を、まあ、それが合ってる合ってないはともかく、一つのそのそういう説として、頭の中に入れることが好きな方っていうのはこういう風なものは、ああそういうのもあるのか的な感じで、聞いてて楽しいっていうのはあるかもしれないですね。だからまさにお勉強してるような感覚、なんでしょうか。その先生が、言ってるのを、まあとりあえずそういう説もある的な感じで、吸収していくっていうようなスタイルで聞いてる人にとってはそこまでというか苦ではなくて、まあ面白いな、興味深いなみたいな感じで聞けるっていうのはあるのかもしれないですね。で、856、コンビニのさやちゃんシリーズは良かったな、この前聞き直しましたがと。ほうほうほうほう、コンビニのさやちゃんシリーズっていうのがあったの覚えてるけど、なんかなんかどんな話か忘れちゃいましたね。やっぱね、そんときそんときしか読まないからね、もう忘れちゃうんだよな。コンビニのさやちゃんシリーズっていうものがあってそれを読んだっていうのはさすがに覚えてますけど、なんか後半なんだっけっていう感じの話だったような気がする。なんか最初の方面白かったイメージなんですけど、なんか後半んっていう感じだったな違ったっけ。で857、これリクエストしたかったけど読むの嫌なんだろうなと躊躇しておりましたと。まあ自分で読むのかなり面倒だからお願いしたかったってだけですがと自分で読むのかなり面倒だからって聞く方がきついと思うんだけどな。どうなんですかね、ちょっとよくわかんないですねそれは。で、858、これは事実かどうか知らんけど俺が書きたいように書くっていうスタイルで描きたいように書く、師匠シリーズは読者を楽しませようとして書いてる感じするよね。師匠転結なり困惑の後の解決のカタルシスなり、そういうので読者に充実感を与えようとしてる作品というより記録だからこんな感じなんだろうねと。まあそうね、だ読者を、に対して書くっていうもので書いてるわけじゃないしっていう感じなんですかね、こういうことあったんだけど的なやつだらーって、記録、まさに記録的な感じで、まあ、そこにまあちょっとしっかり説明文的なものも入れつつ解説しつつ自分なりに解説しつつみたいな。で859、同じシャレコアのまとめサイトの掲示板に投下されてるシリーズものがあるねと。これはトリップなんでしょうけど、IF1EYBLNOU シリーズってのがあるらしいですよ。なんすかそれそんなのあんの？あれ？さっきのあのシリーズ関連のとこに書いてあったっけ？そんなの。
あー、一番下にあるやつかな。あー、これ長えわ。 IF1IIF シリーズ、まあ、トリップ、だからそのこの方の書いてるシリーズものの話ってことなんでしょうけどね。読んだことないけど、読んだことないけどって書いてるんですけど、シリーズもの好きなおっちゃんにリクしておきますと。はっきり、言っときますけど、自分がシリーズもの好きなんじゃないですよ、だけど。はい。自分は別にシリーズもの好き嫌いとか別にないんで、リクされてるのでなんとかシリーズ読んでくださいって言われてるからシリーズもの読んでるってだけで、自分は別にどっちでもいいんですよ。シリーズもの好きなっていうのはちょっと間違いなんで注意しておいてください。別にそれはシリーズもの好きではないんで、面白い話なら別にシリーズものじゃなくたって何だっていいんですけど。860、オカルト知識があると流せる部分が多いんですけどね、タタラリアシリーズと。なるほど、知識があればそれなりに、だから知識がないとまたあれなんだろうな、だから少しあれなんじゃない、初級者的にはこれきついんだよこれ。あ、もうちょっとあれなんじゃない、もう少しそういった知識のある方が聞くと、興味深いっていうことが多いの、わからん。で、861、文系と理系の違い的な的なって書いてあるんですけど、これはちょっと俺よくわからん。文系と理系の違い、だからそう言ってもね、わからん、わかりにくいね。どういうことなんでしょう。862、〇〇シリーズで番外編とか出てくると、作者もこれを続けていくのがきつくなってきたんだろうなとちょっと同情したりすると。番外編ね、もういいんじゃ、なんだろう、仕事じゃねえのに頑張ってんなっていうのはありますけどね。で、863、作者側からすると、なんとかシリーズって認知されるのって嬉しいんだろうねと。まあ、そこから書きやすいっていうのもあるんだろうしっていうのはあるけど、まあ、さっきのその862番さんみたいにそれに縛られすぎて、なんだ、他のことができなくなって窮屈になってくるっていうのはあるのかもしれないですけどね。で、864、出てくるネタが、おお、こうやって使うのかと思えるので単純に流せるよね、確かにと。まあねえ、そういうあれなんね、あ、ほうほうほうっていうところになるから、すすすとはいきますよね。読み進める、そのだ、脳内でのその咀嚼の回数が少ないから脳みそが疲れませんよね。で、865、オカルト的知識って確固たるものってあるんですかね。私はこういう解釈をしています。いやいや、それは宗派が違う、この解釈が正しい、とか言って知識だけが膨らんでこんがらがる一方な自分と。確固たるもの、確固たるものっつうのが分かりませんけど、知識だけが膨らんでこんがらがるだろうね。だって、なんだろう、きちっとした答えは多分人それぞれでしょうからね、こんなの。きちっとした答えがあれば、そんな困ることでもないんですけど、きちっとした答えがないんで、そうやって膨らんでこんがらがるわけですけども、そこでどっかで自分で歯止め作って、なんだろう、自分なりにまとめるか、それか、一つ一つ、そのなんだろう、膨らませないでどっかで吐き出していって、そんなんだろう、吐き出していくというか、スルー、ちょっと、ああそうなんだって入れつつも、ほとんど吐き出してスルーしちゃうということで、次、本当にエンターテインメントとしてそういう話をその時だけ楽しんで、残さないっていう方法でいくとか、そういった感じでいけばいいんじゃないですか。で、866、ネタとして流せるか止まっちゃうかで読みにくいか、以下が、以下
が出てくるでしょうと。あ、うん、そうだ、止まっちゃうときついっすよね。あーってなっちゃうとあれだから、ほんほんほんほんほんって言ってくれりゃあれなんだけど。で、867、いや正直オカルト知識をむちゃくちゃに継ぎはじしたものだらけだよ、たたられやと。あ、そうなの。いや、もうその辺すら分かりませんから、分かんない人には、多少その知識を持ってらっしゃる方だと、なんだこれ、この継ぎはじだらけって思うのかもしれないですけど、単独それだけならそのまま使ってるのもあるけど、あれもこれも絡めての話がさすがにねと。あ、じゃあこれあれなんだ、そのそうやってそれなりにいろいろなんか知識を得てらっしゃる方が聞いても、こいつ何言ってんだっていうやつなんですかね、わかりませんが、継ぎはぎし、むちゃくちゃに継ぎはぎしたものだらけって書いてあるから相当ひどいのかね、わかりません、読んでて。じゃあこれじゃダメじゃん、初心者にも、そういう、そのもう知識をある程度得たか得てる方にも、なんじゃこりゃになっちゃってるから、どうしたたたられや。868、一口に霊能者といっても見えるレベルはいろいろらしいと。まあそうですよね、そのみんな同じように見えてるわけじゃないわけですよね、うん、それだったらみんな同じもん見えてなきゃいけませんからね。で、つかエンタメと割り切って楽しんだ方がいいよと。まあ自分はそうなんですけど、自分は完全にエンターテインメントなんですけど、だから面白い話なら別に何でもいいんですっていうスタイルなんで、そこの細かい話はまあ、そういうのもあるんだ的なぐらいでは入れますけど、まあずっとは多分頭に残らない。でもなんか話された時に、あ、それ聞いたことあるなぐらいはちょっととどめよって置いた方が、なんかの話で聞いた時に話のその広がりにはなるんで、とどめておきたいなぐらいのレベルですね。で、869、師匠シリーズにたまに出てくる浄土真宗には霊の概念なんてないんだよ、念仏を唱えれば死んだ瞬間に皆成仏だからなみたいな、ああいう知識はへーへーへーってすげー楽しいと。ほうほうほうほう、なるほど。869番さんはそういうタイプだっていうことですね。で、870、師匠シリーズとかは読む側への面白さを考えてるねと。他のよくあるシリーズものは、主に友人がやたら霊的事情に精通してて性格が悪いのに、凡庸な主人公がなぜかやたら懐き合ってる、そういうテンプレものが多いねと。モルに漫画的な上から目線で非常にシニカルに構えてみせて、結局主人公のことだけやたら助けたりする。日本のミステリーで犯人や動機には興味ありませんとか、中二病クールぶって言いながらなぜか最後は探偵の皆さん犯人に説教すると揶揄されてるみたいなもんだねと。まあ確かになんとかシリーズ系で読んでるのは、まあ、どうしてもそういうパターンになっちゃうのかよくわかりませんけども、なんだろう、自分の周りで何か起きなきゃいけないっていうことと、でも自分では解決できない、その自分は巻き込まれる側で、で誰かがそれを払いのける力を持ってるっていう風なスタイルが非常に書きやすい。で、自分はそれに対してなんか分からない側にいた方が、まあ、読者側とつながるんで、その自分は払えない、逆にまあその世界をあまり知らないっていう方がまあいいのかなと。で、反対にその払える側はとことんまでいかなくても、まあ、それなりに強くないと、まあ、あらゆるものを弾き返さなきゃいけないんで、まあ、力を相当持ってるようにしなきゃなりませんよね。そこで負けちゃったら話終わっちゃうんで、だからで、どうしてもそこにつながりがあって、なんでか知んないけど自分は巻き込まれなきゃいけないんで、いろいろやっぱりそこと、なんだろう、巻き込まれなきゃいけないから、その払える人とどんどんどんどん仲良くなってくるパターンを作っとかないと、
なんかいろいろあった時に払いに来てくれなくなっちゃうんで、うん、だからまあどうしてもそういう系になっちゃうのかなっていう気はしますけどね。なかなか難しいですよね、他のパターンだと、うん、どうしても、うん、シリーズもで作ろうとしたらね。で871、師匠シリーズ好き嫌いもあるでしょうが、世界観や霊、死後、生に関する考え方や理論が一貫してるから、ちょっと難しい話でも興味深く聞けるっていうのはあります、自分的にですが、と。うんうんうん、まあまあまあまあまあまあ、そこでまああれっていう風にはあんまりいかないから、まあ、とりあえずその世界観がちゃんとしてるからまあっていうところなんですかね。うん、で872、この作品って当たり前のように気候と霊物をつなげてるよねと、格闘技と宗教とか作者が好きなものをごっちゃにしてるけど、実際気候師とか霊能者とか格闘家に意見聞いたらどうなんだろうねと。まあそうじゃねえだろうっていう人もいるだろうね、そりゃ。うん、そりゃ思いますけどね。逆にその丹田っていうので一応共通性がっていう話をしてるけども、それは違えよっていう人もいいんだろうけど、うん、あとそのなんだ、朝鮮人は陽のだ発散する方がすごくて、日本人はその陰でその溜める方がすごいっていう、しかも、うん、意識的に溜めるんで、溜めようとして溜めてるわけではなくて、無意識的に別にそれを教えなくてももう溜め込むことができるみたいな的な話がありましたけど、それとも知らねえしっていう、そのだからなんていうのっていうのもあんのかもしれないしね。ちょっとサンチンの話はちょっと自分サンチンで知ってたんで、ああはいはいはいっていうのはありましたけどね。その独特なその呼吸法でその拳を突き出すっていうその型のやつであるんですけど、それは自分サンチン、ちょっと小学校の頃とか覚えたことあるんで、それはちょっと聞いてて面白かったですけどね。で873、心配しなくても誰でもいつかは霊的な真実にたどり着くんだそうだ。それがいつかはわからない、数年先か数千年先かもしれない、徐々に明かされていくから心配すんなとさーって書いてあるんですけど、もう完全にもう873番さんはもうそういうスタンスで、だとよっていうあれ感じですね。で874、シリーズものは世界観を構築しないといけないから、まあ、作者の色が強くなるのは当然ですよねと。まあ作者のその世界が出ますよね、それはね。世界っていうかその書き方によってそのもう世界観っていうのはいろいろ変わりますんで、それはもう作者の腕ね、色が強くなるよね、それは。で875 SK 僕の話とかクラゲシリーズのあたりは結構独自性を持ってたねと。SK 僕はちょっとあれなんですよね、また確かにこれはちょっと違う、でも師匠シリーズっぽいところもあるけど、もちょっと S が師匠っぽいスタンスっていうか位置にいるんですけど、でも なんか、まあ、また別個で面白いですよね、うん、クラゲシリーズはクラゲシリーズはまあでもタイプとしてはやっぱりある程度テンプレに沿ってるっちゃ沿ってんのかなっていう気はしないでもないけどな。でもそこから完全に乗っかってる感じではないですよね。まあある程度乗っかるというか当てはまるところはまあ少々あれど、でもなんかまあ独自性はあってのかね、うん、で876、自分はシリーズものでも毎回クラゲの紹介がうざいでおなじみのクラゲシリーズは比較的好きかなと。なるほど。 876番そもそもなんですね。で877番、オカルト的知識って確固たるものってあるんですかねっていうのに対して、そもそもオカルトって言葉自体が不思議なもの、説明できないものなんだから、確固たる説明がついたらすでにオカルトじゃなくなるわけだし、複数の解釈を自分なりに適度な理解で解釈の数だけ取捨選択しつつ受け入れるしかないんじゃないかなと。説明できないんだから膨らむのやむなしと。だからそうだと思うんですよね。結局答えないんだから自分の中で整理して、でうまくその取捨選択ね、そういうことはいいことはで取捨選択をして受け入れるしかないと思うんですけど、でだってもう膨らみまくっちゃうじゃん、いろんなもの聞いたら、もうそれ全部詰め込んでたらそれは大変ですわ、うまく消化していかないと。で878、夢枕バクとか菊池秀幸が生活できなくなるよそんなこと言ってると、と。生活できなくそんなことってどんなこと。で879、師匠シリーズって設定もうまいよねと。小川探偵事務所で働いてて霊担当だから話の取っかかりに困らない。他のは巻き込まれ方が毎回やってくる、毎回やってると中に臭くなってくる。コナン君が探偵事務所にいるから事件の推理を披露できるみたいなもんでと。で880、当たり前に、気候と霊物をつなげてるよねうぬんかんぬんっていうレースに対してですけど、言うて鎌倉時代だったかなの仏教の文献過去わら上では、禅宗同士、曹洞宗と臨済宗が法力大戦争バトルとかやらかしてるからなと。そうなの？法力大戦争バトルっていうのは、これちょっと現代風にしてなんかちょっとやってほしいね、これね。どういうバトルしてんですかね、法力大戦争バトルって。大戦争バトルですよ。どういうことなんですか、これ。いろんなもん飛んじゃってんのかな。で881、創作系は作者も想定読者もオカルトや霊を信じてる前提なのがきつい理由かなと思いますと。作者も想定読者もオカルトや霊を信じてる前提なのがきつい理由？創作系？いやいやいや、それは違うんじゃない？信じてなくても別に全然読めるように書いてると思うけどな、むしろ逆に実話系の方があれなんじゃないの？創作系は逆だと思うけどな。信じてなくてもそうエンターテインメントとして読めるパターンが多いんじゃないのって思うけど、違うのかな。で882、夏野さん新作出さないかなと。どっかでまたね復活してほしいとは思いますけどね。まだ SK 僕の話なんて書けそうな感じを持ってましたからね、なんとなくね。あれで終わりではなさそうですもんね。まだ多分これ夏野さん書けんじゃねっていうところありましたもんね。883、オカルトの辻はぎうんぬん言ってる人いるけど、師匠シリーズだって似たようなもんだよと。量子力学の世界のシュレディンガーの猫を題材にしたり、あ、聞きかじった知識で書いてるなと萎えること多々あると。だからどうしてもオカルトで、やっぱあれなんでしょうね、そのオカルトだけじゃあれだから、少しやっぱりいろんなそのリアルの部分と混ぜることでリアリティを出そうとするっていうのはあるのかなっていう、なんですかね。今日もこのレッスン読みだけで終わりますね、これ。意外と投げ続くときは続くね。で884、SK 僕のシリーズは何気に霊感があるらしいのが主人公で、オカルト好きの霊感ゼロのお調子者がいて、解説役が逆に霊感ゼロのオカルト否定派だったり、役どころを見ても面白いと。だからその辺がいいですよね、このちゃんとね役割しっかりしてて、でオカルト好きなだけのただのお調子者の K がとりあえずいろんなところに引っ張ってくるから、なんか行っちゃうっていう感じが、なんか自分たちで行くんでこいつら。でそのなんか実際起きてのっていうところが
結構ね、うん、面白いと思うんですけどね、毎回こいつらっていうあれで、まあ、特に K なんですけど、ね、885 で、知り合いに数人ですが霊感が強いという人と言いますが、メディアに出てる霊能力者のように一日何人も見てたら体が持たないよと全員言ってましたと。もうその中にテレビ番組で怪奇現象が多発する家的な煽り文句で紹介された家に住んでる人がいましたと。ほうほうほうほうほう。一日に何人も見てたら体が持たない。やっぱりなんかあれなんですかね、きついんですかね、その体が持たない、精神が持たないじゃなくて体が持たないから持たないって言ってるってことは、だから見ようとすると肉体的にすごい疲れるんですかね、そのなんか力を出し続けなきゃ見えない的なのがあるんですかね。怪奇現象が多発する家的な煽り文句で紹介された家に住んでる人っていうのをすごいね、その怪奇現象が多発してんだ、そこに住んでんですけどっていう、で、アペガ86、合気道有段者の自分から言わせてもらうと、お出た来たよ、いろんな人が聞いてるもんだよ、合気道有段者がいましたよ、の方から言わせてもらうと、丹田の動きを意識するのは本当だそうですね、そこから気を発するようなことは自分の流派では少なくとも絶対ないと、少なくとも絶対ない、どちらかといえば体の流れを意識して相手を制するんだから心霊物に対抗できるはずなんて絶対にないと。ド否定ですよ、丹田の動きを意識するっていうのは本当だと、まあその腹のこのへその下あたりにこの力をぐっとこのどっしり構え、自分もあんまり全然分かってないんで余計なこと言うかもしれないですけど、なんかその地に足つけてがっちりこのするっていうあれなんですかね、丹田で、丹田の動きってどうするんですかね、よく分かんないですね、それはちょっともう分かんないですけど、そこから気を発するようなことは自分の流派では少なくともないと、少なくとも絶対ないだそうですね。うん、心霊物に対抗できるはずなんて絶対にないと。ああ、体の流れを意識して相手を制する、まあ合気道がなんで袴してるかっていうと、あの膝の動きがものすごい、重要で、それを見せないためだっていうのはなんか聞いたことありますね、本当かどうか知りませんが、合気道っていうのは膝をのその動きっていうのはすごい重要で、それを見せてはいけないので袴をしてるっていうのは聞いたことあるな、なんか興味はあるんですけど全くそこから先に行ったことないから全然わかんないんですけど、うん、で、887黒髪シリーズがまさに裏荒野だっけ、かっこわらとか受金道に陰陽道がバトってるじゃないですかと、ああそうかそうかそうかそうか、ああいう感じ、ああいう感じなのか、うん、それがそういうバトルになるか、そういうバトルか、で888、夢枕爆とか菊池、秀幸が生活できなくなるよそんなこと言ってるとっていうのは、こういう知識を必要とする内容でかつさまざまな題材を絡める文章を魅力的に書くにはそれ相応のレベルの文章力が必要ということですかねと。だなんか違和感なくこううまくバランスよくこう入れてって、書くっていうのはやっぱりそれなりのその文章力、その読ませる力っていうのがなんか必要ですよっていうことなんですかね。で、アップ89、主人公が能力者で中二系だと大体勝つって分かってるのに延々説明するから、初めの一歩の一歩や高村の対戦相手の説明を3ヶ月ぐらいずっと伸ばされてる感じかねと。対戦相手の説明、対戦相手の、うん、初めの一歩で出てきちゃった、まあある程度は分かるけどさ、対戦相手の説明を3ヶ月ぐらいずっと伸ばされてるやつはっていうので、でもこれ別に なんていうの、この初めの一歩に関わらずですけど、まあそのやっぱり相手のバックボーンもそれなりに見せないと、そのお互いが立たないじゃないですか、そのっていうのはあるんじゃないですか、別にむつのモブ的な感じで軽くぶつぶすだけだっていいけど、なんか試合をしっかりその己の意志同士、そのなんつ強い勝つっていう同士 の、 そのぶつかり合いみたいなのを見せるには、ある程度バックボーンをはっきりさせないとっていうのがあるから、対戦相手の説明は、まあ、3ヶ月がどうかっていうのは知りませんけど、まあ、それなりにやるっていうのはあんのかなと思うけど。で、890岐阜にあったね、怪奇現象続発マンション10年くらい前でしたっけ、今は取り壊しになっちゃったみたいですが、と。へえ、怪奇現象続発マンションなんてあるんだ。てかマンションであるのか、なんでなんですかねそれは。それ多分その流行った時はテレビでいろいろやったりしたんでしょうけど、その時その霊能力者なる方が多分見てなんかコメントしてることは多分あると思うんですけど、その時なんつってんですかねそれね。マンションで落ちちゃってるからね。それとあれなんですかね、そのマンションでもそのこの部屋だけとかの感じなのか、もうあっちでもこっちでも起きてるのかでまたちょっと違いますけどね。でも続発って言ってるからなんかあっちでもこっちでもすんごい、起きてるような、なんかイメージはありますけど。で891、確か医者の人もいたよな、おっちゃんのラジオのレスナーの中に、とレスナーではないですね、ブロックレスナーじゃないんで、リスナーですね、F5 を繰り出したりはしないけど、 F5 ね、F5 っていうあのブロックレスナー、あの F5 っていうこれあのそういう必殺技があるんですけど、これプロレスラーっていうか、まあアメリカのそのプロレスの、うん、まあスーパースターの一人ですけど、まあ今は違いますけどね。F5 って、F5 ってあれなんだ、台風の強さだっけ？台風の強さで F1、F2 とかそういうレベルがあって、F5 っていう、あれ竜巻だっけ？台風だっけ？どっちか忘れちゃった。なんかその単位だったはず、F5 っていうあの技。レスナーすげえ体してんだよな、まあ、知ってる人しか分かんないけど。で892、寺生まれの T さん最高、ハーで全て解決と、もう最強、もう寺生まれの T さんはとりあえず出てきてハーってやったときはみんなぶっ潰すんで、便利強いしシンプル。で893、古流武術なんて、ほとんど全部と言っていいほど道理は袴じゃないかいと。ああそうあんまり分かってない。でもいや違うその全部袴かもしれないけど、とりあえず合気道に関してなぜ袴かっていうのはそういう理由だと聞いたことがあるってだけですね。うん、他のもそういう理由なのかもしれないけど、また別の理由で袴なのかもしれないし、そのなんだろう、その袴な理由っていうので合気道はそうだというふうに何かで聞いた記憶があるっていうだけですね。合気道以外は袴じゃないと言いたいんじゃなくて、袴である理由を言いたかっただけですね。で894 怪奇現象続発マンションですけど、あそこって下丸志向さんが私がたたりを沈めたって言ってましたよねと。マンションだと京都の幽霊マンションが有名ですよねと。幽霊マンションなんか聞いたことありますね。で、下丸志向って書いてあって、俺この人知りませんね、なんつうの、知らないっていうか、こう隠されてもう誰のこと言ってるのか分かりませんね。私がたたりを沈めたって言ってましたよねと。へえ、それなのに取り壊しになっちゃったの。ああ失敗したか、たたり沈めてなかったか。895、おその頃岐阜に住んでいたので覚えてますと。ラップ現象だとか、サラが宙を飛ぶだとか、なんだっけ、ど忘れした。サラが宙を飛ぶのはあなんだっけ、カタカナでなんて言うんだっけ、カタカナ語で あれど忘れしたぞ。まあ忘れちゃった。で、子供心にワクワクしながらも新聞にデカデカと載っていたことには日本は変な国だなと思ってましたと。新聞にデカデカと載っていたんだ。へえ。その時あんまりニュースなかったのかな、他に。ほうほうほうほうほうほう。そうなんだ。で、886、スタントマンやるためにいろんな武道とかやってきたが、別にキレどうたらとかあんま習ったことないんだがと。出たよ、896万さん。スタントマンやるために武道をいろいろやってきた方ですよ、これまた。いろんな方が聞いてる。まあ、力を使わずに相手を倒す足の運びとかはありましたけどね、と。へぇ。気でどうたらとかあんま習ったことないんだかと。まあ、気でどうたらっていうのはないじゃないですか。ああ。丹田うんぬんはあんのかもしれないですけど。気でどうたらは多分ない、うん。力をあまりかけずに、だから人間の体って意外とその、なんだ、重心が軽くぶれるだけであっさりバランス崩して倒れるっていう、まあ柔道とかで、そのなんつうの、がその辺すごいんでしょうけど、特に分かりません。柔道とかがすごいんだろうと思ってますけど、なんか軽く、結局人間のその体の軸を少しカクッと斜めにずらすだけで、あとはもうちょこっとの力でバターンと相手倒せるというその崩しの部分ですよね、いろいろと。っていうのはまあ、いろいろあるとは思うんですよね。だって本当に簡単に、まあそのうちの親父もその柔道、剣道もそれに触ってたのかな。まあ、柔道はかなり有名なところの大学とかに行ってた人なんで、まあそれなりに強いんですけど、軽くその手の甲でその顎のちょっとその下か、顎のその下の方にその手の甲でクッと入れられて、首をコテンとそのあの横に、その頭を横にコテンって倒させるような感じで少し力を加えるだけで、人ってこうもうなんつうの、その場にいられないんですよね。もう横にツッツッツッって動かないとバランス保てなくなるっていう、倒れないようにね、そうやってしないともうダメっていうのがあって、だからその程度、しかもそんなに力入れてなくても人は軽くそうやってその場からその動かすことができちゃうっていうのがあって、でちょこっとそのなんだ、護身術的なものを自分習ったことあった時に、人に手をつかまれた時にこういう風にやるとっていうので、あんまり力やっぱり加えなくてもそのつかまれた手を離せたりとか、逆にその相手にそのまあやばいやつからつかまれた時と、まあ護身術なんで、そのつかまれた時にこういう風にそのひねってやると相手がもう手を離さざるを得ないんですよっていうのがあったりとかするわけですけど、意外とやっぱりね、人間そのまあ骨があるし、そうやって重心のあれがあるんで、やっぱり、ね、軽くバランス崩すとあっさりいくんですよね、意外とね。だからそのどこをどうすればいいかっていうのを知るか知らないかの問題で、意外と知っちゃうと、なんだろう、本当になんだろう、結構脳みそってすごいなって、この不安定なものをしっかりバランス保つように筋肉うまく動かしてんだっていうのはすごいなと思ったりしますね、人間の体の不思議的なもので、だからそういうのでちっちゃい頃とかも自転車その補助輪外してああいう風に乗れちゃったりするわけじゃないですか、だからそういったのはなんかすごい実はことやってんだなっていう感じはしますね、まあ、なかなかロボットでそういうのができないっていうのも多分そういうのがあると思うんですけど、二足歩行のねそういうやつで、で897、あ、ニュースステーションでも取り上げてたよね、お祓いしましたとか言って執着みたいになってたけど実際は何も収まらなかったって聞いたな、確かに岐阜のあそこ、まあ、お祓いしましたっつったけど本当にどうなったかをそのなんつーの確認する方法はないんで、あそうっすかって言ってたけどやっぱり収まってなかったと、そんな簡単に収まるようなもんじゃねえってことだな。で、898、合気道ってちょい憧れるよね。バーチャファイターでも合気道の女キャラで受け身投げばっかり狙ってたと。ああ、 まあ、合気道ってそのなんつうの、なんか本当に力なさそうな感じの人がなんかすごい屈強な感じのね、わーって来るのをひょいひょいひょいってやってるから、なんか俺でもできんじゃねみたいに思っちゃいかねないっていうか、だからそういうとこでなんか合気道できるようになったらなんか人もひょいひょい投げられるんじゃね俺でもっていう風ななんか憧れはあるのかもしれないですね、うん、そんな甘いもんじゃないと思いますけど。で、899、下よまる子さん、何してんだろう今と。ありがとうございます。丸の字をちょっとね、丸の位置をちょっとずらしてもらったんで、まあ、そこを聞いても自分わかりませんけど、誰なのっていう。それで調べないと誰だかわかんないぐらいですけど。で、900、ポルターガイストと。そう、ポルターガイスト。それが出てこなかったらなんだか知らないけど、ど忘れして。で、901、岐阜のマンションは異霊塔みたいなのを作って一旦怪奇現象が静まったのに、住人の何人かが異霊塔が気味悪いと言って壊してしまって、また怪奇現象が再発したと。へぇ。あ、そうなんだ。んなことすっからっていう、うん、せっかく沈めるためにそういうね塔を作って、収まった収まったって言ったのに、ていうかさ、よくわかんないのさ、あのそれ作って収まったならさ、あの住人の人、その人はさ、住人はさ、その塔がとりあえず、まあどういう効果か知らないけど、まあ、収まるそのきっかけとなったんだから、それをその気味が悪いと言って壊そうなんて思うのかね。うん、気味は確かに悪いかもしれないですよ。だってそれが立ったことによって収まったってことは、こいつに何か力があるんじゃないかっていうのがあるから気味悪っていうのはあるけど、でもそれを壊したらまた怒るっていうのは、そのなんつの、もう科学とかそういうのはそう、ね、当然説明できないけども、そういった一応きっかけがそうなんだから、もうそういうもんだっていうので触んねえ方がいいんじゃねって思うと思うんだけどな。そこで壊してまた落ちてるんじゃしょうがねえじゃんって思うけど、何やってんのってなっちゃうと思うんだけどね。で、902、合気道で袴を履くのは膝の保護、膝の保護、膝、いや自分ね、膝の保護ではなくてね、あの膝の動きがその合気道のにとって非常にこの肝に、その技術のね肝に当たる部分なので、そこを見せないっていう意味で膝を覆うと、そのだから足全体を覆うためにその袴をするっていうもんだっていうのを何かで聞いた記憶があるっていうだけですね。で、塩田剛造先生の用心感でいいですかね、合気道、まあその流派の合気道だと動きがなまるという理由で袴はつけませんと。あら、じゃあ自分が何かで聞いたその話は、あ、嘘ですかね。まあ塩田剛造先生のその流派の合気道とまた別の合気道、ま、流派の合気道の話なのかもしれませんけど、自分が聞いたのは、あ、そうなの、え、袴つけないってことは何、空手とかああいう風な感じの道着みたいのなんですかね、そのこの用心感合気道、用心感なのか用心感なのか分かりませんが、その合気道だと袴しないってこと、袴しないの、用心感合気道、いや用心感ですね、アドレスが用心感って書いてあるわ、用心感は、え、あ、ほんとだ。あれ？普通になんだ、柔道とかの道着と同じっていうんですかね。をして、なんか、練習してる風景的なものがあったりしますね。で、
もしかしておっちゃんが言おうとしてるのはポルターガイストですかと。すいません、ポルターガイストです。そうです、はい。で903、おっちゃん言いたいのはポルターガイスト、やかましい例ですねと。主に思春期の子供がいる周囲で起きるのが特徴のようですねと。はー、え、ポルターガイストっていうのはなんか特徴があるの？そんな、思春期の子供がいる周囲で起きる、超限定じゃねえか思春期の子供がいる周囲でなんで起きんのかね。うん、それはもしかして思春期の子供が本当に皿とか投げてんじゃねえのそれ、大丈夫かそれ。皿とかその椅子ガッチャンやったりとか、またポルターガイスト始まったっていうのは、これ思春期の子が、あのうっせえわっつって、あの反抗期なんじゃないのこれ。そうではないのかこれ。で904、あ、おっちゃん社長賞おめでとうございます、何か起こってねと。これ社長賞じゃなくて社長表彰をもらえそうだっていう話をこの前ツイッターで、でも社長表彰は本当もらえそうですね、まあおごりませんけど。で905、人って脆いよねと。手のひらでおでこトーンストーンって押してやるだけで5メートルくらい飛ぶか倒れる。そうだから結構頭って重いんであれなんですよね。頭をちょっとその動かしてやるだけでもうそこに合わせて重心をそのなんていうのバランス取るように、あ、体を動かさないと倒れちゃうんですよね。だから手のひらでおでこストーンってされたらもう5メートルくらい飛ぶか倒れたりしますわそりゃ、もうだって頭のてっぺんの方をストーンってやられたらもうバランス保つためにはかなりおっとっとっとっとっていきますからね。で、906、武道武術は東西問わず人体工学と詰将棋だからねと。気に走るのはドラゴンボールの見過ぎか根性論丸出しの気の違いと、うん、ね、どうしてもドラゴンボール見過ぎてるとはーってやれば力上がってくみたいな感じありますけど、上がんねえしっていう、まあそうではねえしっていう、どうしてもね、で、手からねドバーってあの気が出ると思ってるけど、まあそうでもないしっていう。人体工学と詰将棋か、うん、まあ人体工学は絶対分かってないと、まあ人に対してどうかますのかって話だから、その辺はやっぱり理解してないとダメですよね、そこ理解してなきゃ本気の真のそのなんつの、まあ相手に対してどうやってそのねダメージを与えるかっていうのはありますからね。で、907、相手のバランスを崩す技は少林寺拳法に多かったと。へえ、少林寺拳法自分知りませんけど、拳法っていうぐらいだからバランス崩す技って多いのって思っちゃいますけど、で少林寺って言っても少林作家みたいのじゃないからなと。元は道人、道の大臣の陣で、これ道人でいいんですかね、ん、道の海の御事って出ちゃうんですけど、わかんないです、すいません、別の人なのかちょっとわかんないですけど、まあ、その人が作った基本が合気道に近く、その上に殴る蹴るを加えた感じのやつと。少林寺拳法ってそうなの？どうしても拳法って言ってるからなんか打撃系なのかと思いきや、それだけじゃないと。合気道に近いから相手のバランス崩し技も多いということなんですね。へで、908、多分足の動きが読めなくなるっていうのは修羅の門とか修羅の時、これごめんなさいね、これ漫画なの分かりますけど俺知らないんですよね、読んでないんですよこれ。修羅の刻、それとも修羅の時、わかんねえ、どっちだろう、時なのかな、国なのかな、それともまた別の読みなのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、ワンスパータイム、違う、ワンスパー、あ、違う、ワンスアポンタイムチャイ、タイムインチャイナか、
てかカタカナがずっと書いてるとこれ読みづれ。Once upon a time in China の無衛着、無衛着とかじゃないかなと。袴、中国服履いてるから蹴り技が読めない的な。おー、なるほど。無衛着。おー、無衛着ってなんだろう。もう何、無影脚ってどういう技なの。あまりに速くて蹴り足もほとんど見えないっていうのが無影脚、うん、影も映らないほど速いっていう意味らしいですよ、足の動きが読めなくなる、うん、だからその足の動きを見せちゃうと極意が分かっちゃうからっていう理由で袴してる的なもんだと思ってましたけど違うっぽいです。で、895のビデオで塩田剛造先生袴履いてるんだがと、うん、いや袴履いてるよ、確かに袴履いてんだけど普段は履いてないんじゃないですか、これわかんねえどっちか、でも履かないらしいっすよ。で、910ポルターガイストについてですけど、自分でやってんじゃないのかっていうのはあながち間違いではないと。あ、そうなの。で、911ポルターガイストが思春期の子供に多いっていうのはまさに親が見てくれないから見てほしいってのでやらかす工作だったはずと。あ、じゃあもうあながち間違いじゃない、自分でやってんじゃんこれ、ってなっちゃうね。で、912ラオウのまとった気が強すぎて霊が触れることすらできなかったと。さすがラオウさん、霊が触れることすらできませんよ。あ、北斗神拳最強ですよ。で、913、ポルターガイストは根底にはミュンヒハウゼン症候群が横たわってるのかと。ミュンヒハウゼン症候群っていう言葉も聞いたことはあるっていうか読んだことでも見たことあるけど正式なあれがわからん。虚偽性障害に分類される精神疾患の一種、ホラフキ男爵の異名を持ったドイツ貴族ミュンヒハウゼン男爵にちなんで命名された。虚偽の病気に、かかっている対象が患者自身であるミュンヒハウゼン、症候群、うん、心中以外で虐待死した児童67人中 4.5% に当たる3人の児童が代理によるミュンヒハウゼン症候群により死亡しており、書いてあるね。近親者、母親の子供に対するケースが多いが、配偶者などのケースもある。を病気に仕立て上げる、近親者を病気に仕立て上げる代理ミュンヒハウゼン症候群っていうのがある、ね、なるほど。うん。4.5%。うん、なるほど。で、終わんねえな、なかなかですが。914。岐阜のマンションの話って新とんでも超常現象60の真相の下巻に載っていたものでしょうかと。知らねえしっていう、新とんでも超常現象60の真相の下巻だって、これわかる人いるんですかね。これ載っていたものでしょうかって、これは多分自分には絶対聞いてないですね。自分は絶対知らないと思ってるでしょうから、これ他のリスナーさんに聞いてると思うんですけどね、で、915、手のひらから血は出てるよと。あと目からも大量に出てる。あ、そうなのか。だから人の背中見つめると気づかれることがある。木の玉も作れるけどドラゴンボールは漫画だわと。ドラゴンボールはそれは漫画だわ。手のひらから血は出てんだ。へえ。あと目からも大量に出てる。おお、すごいね。 X メンにもいたけどね、それとは違う。で、木の玉も作れんの。気弾も作れんの。装置弾できる、うん、マジかよ。 で916同心、これ同心さんだそうです。少林寺拳法の件のところで話したやつですね。で、917、先月ぐらいにストーカー殺人で捕まった塾講師の男がオリジナルの格闘武術を YouTube にアップしてるってニュースと、ニュースとかで取り上げられてたよねと。オリジナルの格闘武術を YouTube にアップしてる。へえ。どんな武術だったんでしょうね。で918、憲法といえば少林寺みたいに山にこもって修行して、しかも身分や財産が低い家、身につけたりするイメージがあるかもしれないけどと、ね、クリリンみたいな、おでこに6つぐらい、ポツポツ入れて、あれ何の意味があるか自分知りませんけどね、はあはあ言いながらはあはあって やるやつね。なんとなく岡村さんがやってたからそのイメージしかないんですけど。で、どちらかといえば今のたたり屋で、もうたたられ屋ね、たたられ屋でもちょっと出てきた北の家や南の家、北家南家わかんないの憲法は、ほとんど金持ちの道楽で極めて行ったもの、極めていったもの。へえ。貧乏人はむしろそんなんやってる暇あったら金稼げみたいな感じだったし、ブルース・リーの師匠にあたる、ハモン、葉っぱの葉にモン、これヨーモンなのか分かんないですけど、なんてのはまさに金持ちの息子であり、それゆえに20世紀半ばに当時最強のカンフーマスターの一人だったと。ああ、他のその金持ってない貧乏な人は、もうそんなお前、全然お前、金稼がなきゃダメでしょっていう、何してんのっていうあれだけど、金持ってる人からしたら、そう全然時間もそのあれもあるから、そうやって自分の体を鍛え上げたりとか、そういう武術やったりっていうのも全然時間あったしっていうあれなんだろうな、金もあるしっていう。なるほど、そうか。憲法といえば、まあ、少林寺憲法は完全にそういうね、少林寺でっていう風なあれがあるから、カンフーはそうなのか、カポエラは奴隷だっけ、カポエイラか、カポエイラ、で919、合気道の袴はおちんちんがフリーになるからと。え？本当？で920、ポルターガイストが思春期の子供や高年期の女性の周りで起こるという考えにはプラズマによるものということらしいです。ん？わかりやすく言うと極めて弱いレールガンといったところなんですかねと。ん？全然わかりやすくないえ？何にもなんつーの、イコールで結ばれないんですけど思春期の子供や高年期の女性の周りで起こるっていうのと、プラズマっていうことと、そのプラズマイコール極めて弱いレールガンっていうのが全くイコールにならないんですが、これはどういう、何ですかねって聞いてますけど、いや違うんじゃねえかって思って全然全てがイコールに結ばれない、ニアリーイコールにもならないよ。で、921、ビデオでは袴をつけてますがと、少なくとも4神官の方が普段の稽古や演舞で袴をつけているのを見たことはありません。ちなみにうちの愛機会っていうのもあるそうですけど、男員者と女性は基本的に袴をつけますか養神官ではつけないけども、この921番さんのこの愛機会だと、男社と女性は袴をつけるんだ。それもよくわからんね。これどういう意味なんですかね。なんで男社と女性なんですかね。なんで男社と女性なんだろう。なんで女性はその男位関係なく基本的につけなきゃいけないんだろう。それもよくわからんね。なんで男性は逆に男員者じゃなきゃつけちゃいけないのかよくわからん。その辺がよくわからん。で、922、相手のチンポジを思いのままに操ることにより体のバランスを崩壊させ敵を制する格闘技作ろうぜ、おっちゃんと。いや、だからおっちゃんじゃねえし。てか意味わかんない、相手のチンポジって。あ、男性相手だけか、これ。 なんでチンポジって言うのか、本当にこれ。これ正式名称なのか知らねえけど。あと、思いのまま操るっていうのがよくわかんねえ。どうやって操んだよ。わっきわかんねえ。で、契約23。タタラレア程度で説明方とか言ってたら、峡谷道シリーズ読めないぞと。峡谷道さんは、もう説明方とか、お前、この程度で言ったらお前、読めねえぞと。あなるほどね。いや、でもね、だからね、またね、その説明が多い、少ないで、いや、多くても、うまく、やっぱり、なんか読ませる力があるかどうかの違いだと思いますよ。じゃないですか。で、924。だから説明方だけをついてるわけじゃないんですよね。だから多分、説明が多いって言ってるのは。うん。で、924。俺くらいの達人になるとと。来たよ。924番さん、達人らしいですよ。なんかの達人。ファミレスのドアを両手で開けようとしたとき、たまに波動拳が出たりすると。ああ、ファミレスのドアを両手で開けようとする。両手で開けようとした。いけねっつって、手うまく開けようと。っていうか、どうやって開けてんだよ、波動拳出ちゃうっていうのは。波動拳でカメハメハみたいに手のひらを上と下にさ、この、合わせるんだよ。そうやってわざわざドアを両手で開けようとしてるってこと？そしたら出ちゃうよ、それ波動拳。そんな構えしたら。普段しねえんだから。で、925、弱いレールガン、かっこわら、AIM 拡散力場ですね、と。てかレールガンてかなんでプラズマとレールガンをもうよくわかんねえレールガンってどうやって発射してるかわかってますっていう、うん、で926ドラゴンボールのカメハメハやナルトのラセンガンもう言っちゃったわナルトのラセンガンは光にエネルギーを使いすぎて当たっても全く痛くないらしいですねとドバー光るからねああ、だからまあ光としてエネルギーは結構出しちゃってるっちゃ出してると思うの。光にね、エネルギー、だから別に可視光線にしなくてもいいだろうっていうのはあるんだけど、そこは漫画ですからね。そこはもう言っちゃったら。でも痛いよ。絶対痛いって。だってもう光とか言ってるけど、もう別のこの分かんないエネルギーがいっぱいあるから、ここ。この螺旋岩もカメハメハも。ねえ。そこはもう、なんつうの、現代の科学ではもう説明できない、すんげえ力がここにあるから地球ぶっ壊したりするわけですから、まあぶっ壊してはないですけど。で、927、確かに、悟空さが仕事しねえから夫の遺産で食いつないでいるんだべって父さんも言ってたし、格闘家はニートと。あ、そうだ、やっぱりね、ずっと体鍛え続けなきゃいけないから、やっぱりなかなかね、働かない、うん、格闘家ニート、うん、まあ今はね格闘家の方もその稼げるようなそれなりのでもそれでもねボクシングとかきついみたいですからねきついみたいというかきついんですけど本当にだってチャンピオンになってんのにバイトしてたりするんですからねもうちょっとなんか環境なんとかなんねえのかと思いますけど、うん、大変ですよねなんでチャンピオンになってんのにそのものだけの練習で食っていけないんだろうっていう俺って本当にプロなのかなみたいになっちゃいますよねだから大変だと思いますわなんか別のその総合格闘技とかあれはまあでっかいところでなんかやったりしてファイトマネーとかすごいことになってしますけどそれでも本当ごくごく一部の方でしょうからねうんだからニートになれればいいんですけどねなかなか難しいですね悟空さはちょっと別ですけどで中学28峡谷道は伏線を含めて説明の根拠や根っこがしっかりとしてるからねって書いてあるんですけどだからまあそこはそうやってなってるからほいほいほいおーおーおーおーなるほどなるほどって読み進められるってことだと思うんですけどで、929、おっちゃんの朗読してくれた師匠シリーズの怪物で、自分はポルターガイストについて詳細を覚えたけど、読んだおっちゃんは読んだものを全て忘れていくと。まあ、やってみればわかりますわ。意外とですね、
読んでる方としてはですね、そっちの方にかなりのそのウェイトを占めてしまって、中身あんまり覚え、なんていうのかな、そっちの記憶の方に脳みそのその容量を避けないっていうかだから意外とそんなもんですね。で930、彫刻堂の方は小説そのものがうまいからと。でも彫刻堂シリーズ読み始めたらいつ終わることか、個人的には読んでほしいけどと。まあそこはさすがに読めないでしょうね。で931、先輩から聞いた話だと、袴をつけると受け身や膝に行くという書いて、なんて読むんだか分かりませんが、執行、執行と読むそうですが、執行という移動法が楽になるからというのと、女性の腰回りを隠すためだそうです。ほうほうほうほうほうほう、なるほど。なのによくわからないのは、なんで男性の有段者じゃない方は袴をつけちゃならんのかというところですね。女性はまあ腰回りを隠すということで、有段者じゃなくてもまあつけていいという許可があるんだけども、有段者でもねえのにつけんなっていうことなんですかね。で932、ブルース・リーのやってたとされるジークンドーっていう、まあ、ものがありますけどもとか、金的や顔面など普通に狙うから結構えげつない。まあブルース・リー、あの燃えよドラゴン、もうかなりえぐい、その実践的な、そのなんつうのかな、本当にあの急所狙いのことしますよね。ジークンドーやってたけども、あれは本当にひどかったよと。えげつないですよ。だから本当のその人に対して、どうすれば相手を殺せるかっていう格闘技。ジークンドーね、だから燃えよドラゴンとか結構えげつない声しますよね、普通にね。だ本当に完全に、だって踏んでるし、ジャンプして、あのスローモーションで。すごい顔してるでしょブルースリーっていうね完全だってやる気だもんあいつっていう、遊びじゃねえしっていう感じだもんな。で933、よしなら私は佐藤佳代とイチャイチャしながら戦う格闘技作るから、おっちゃん佐藤佳代紹介してよと。なんでそういう流れになるのか全然わかりませんけど、作ればいいじゃん、やりたいじゃん。てかそれそうものすごく限定的ですけどね、これなんかハードルたくさんあるけど、まあ頑張ってください。で934、俺くらいの達人になるとっていうレッスンですけど、たまに波動拳出ちゃうタイプのこの方ですが、に対してのレッスンで昇竜拳出そうとしてうっかりコマンドミスで波動拳出ちゃうようなもんだなと。そうだね昇竜拳やろうとしてちゃんとこの前押しっぱで、その後すぐしゃがんでやってるのに波動拳出ちゃう、どうしてそっちが出ちゃうんだっていうコマンドミスで935人体にはプラズマが宿っていて、精神が不安定な思春期や更年期等といった時に暴れるということらしいですと。ポルターガイストねえ、レールガンの仕組みとして閉じ込めたプラズマが物を押し出す力を利用するものがあるので、それを例えとして使いました、すいませんと。閉じ込めたプラズマが物を押し出す力を利用するものがある、閉じ込めたプラズマが物を押し出す力を利用する、とりあえずレールガンっていうのはその磁場、だからその電磁力がありますけど、左でも遅くのその電磁力で、その力で物を吹っ飛ばすわけですよね。で、閉じ込めたプラズマだ、プラズマを磁場で閉じ込めるっていうのは核融合とかのああいうのでありますけども、それで物を押し出す力を利用するものがあるので、それを例えて、なんかよくわかんないですね。
で、936、ドラゴンボールのカメハメハやナルトの螺旋岩ですけど、光にエネルギーを使いすぎてって書いてある。停電の時便利だよと。停電の時毎回ぶっ放されたら家もうね、困っちゃいますよ。というより停電の時はそんだけパワーのあるやつらにあのなんか自家発電でもしてもらえばね、いいですよね。自転車でも漕いでもらって。で937、それ言うと切って波動なの粒子なのという疑問がと。まあそこそんなとこ持ってっちゃうともう大変なとこ行くんで、そこまで考えない方がいいと思います。そこ考えてるともうわけわかんなくなるっていうか眠れなくなるから。で、938、八極拳を戦後に大衆、まあ、イン・香港に広めたのは中華民国の元工作員の通称カミソリと呼ばれていた男だったりすると。本当かよ。八極拳？八極拳ありますよね、八極拳。バーチャファイターでも主人公が使うのは八極拳ですよね、確か。中華民国の元工作員の通称カミソリと呼ばれていた男が八極拳を広めた、戦後にその大衆、まあ、イン・香港ですけど、漫画の設定みたいな話だよねと。ちなみに戦後工作員を足抜けした後は床屋を始めてた。物騒な床屋屋でほんまにと。カミソリ、カミソリが床屋やってた。あー怖えな。で八極拳マスターでもあるわけですよ。漫画みたいだよ本当に。で939、ネトラジで、彫刻堂の産め、朗読に挑戦していた女性いたなと。最後に聞いた時点ではまだ事件現場に事件現場にすらたどり着いていなかったが、あのペースだともし続けているとしたらまだやってるはずだと。はあ、どんぐらい読んで、てか事件現場にすらたどり着いてないっていうのを何回の配信でそこまで言ったんですかね。これ大変だ、相当だって力入れてやんなきゃ。持ちませんからね絶対。そういう系本気でもう時間がっちり使って、もうまずとにかく100ページ1回で読もうとかそういう感覚でやんないと全然終わらないと思いますからね、マジで。何ページあんのか知りませんけど。で940、まあ俺たちが格闘技や気をどんなに磨いても巨人が指でつまんでピーナッツ感覚でと。そうですよ、だから立体起動装置をちゃんと使えるようにしないといけないということですね。あのせっかくね、だから格闘術本当に巨人に使えるのかって話なんですよ。俺たちが今ね壁の中で過ごしてますけど、いつ壁が壊されるかわからんということで、はい、現実と漫画がさっぱり分かんなくなってきましたけど。で941、レールガンでプラズマ化しちゃったらダメじゃないかと。レールガンでプラズマ化しちゃったらダメですわ。意味わかんねえもんだって。なんでプラズマ化しちゃってんのって、そこまでやっちゃ、何加速させたってこと？で942、彫刻堂の朗読に挑戦していた女性らが最近見かけないなと。あ、この方も知ってるんですね、その方のことね。で943、コロコロコミックと並べると見分けつかないよねと。京極堂のじゃあ全然てか、なんでそこを挑戦したかね。まあ逆にまあしっかり読み終えればまあやったっていう中で、それなりにね、自分なりに功績を残すみたいなあれでやったぞっていうのはあるけど、自分のあのなんだ、階段線話読みとかあの辺のよりもすごいことやろうとしてたんじゃない。もうすごいことっていうか大変なこと、半年とかじゃ済まねえぞっていう。で944、正直プラズマの話自体自分でもよく理解できないのであんまり深く考えないでくださいと。説明されているものを読んだ時も前提が SF 的すぎてうんって感じだったので混乱させてすいませんでしたと。はい。で945、産めまだ短いよと。2巻の毛量の箱とかはノベルサイズで700ページ超えてる。鉄ネズミ、
って書いて、なんて読むんですかね、いや、ジョローグモの巻はそれぞれ800ページくらい、中身も文字びっしり、一つの仮括弧で1ページ丸々埋まってたりすることもと。はぁ、挑むべきじゃないですね、どう考えても。うん、読んでくださいっていう。で、946、そういえばおっちゃん、クリムゾンの迷宮って朗読したのと、私はおっちゃんに木島日記を朗読してもらいたいなと。クリムゾンの迷宮は、読んだことはないですけど、読んだことはないという、その朗読っていう意味でしたことはないですけど、配信で。でも、なんだろう、昔、なんだろう、そういう小説を全く自分読んだことないんですけど、なんか面白いのありませんかって聞かれたときに、自分も大して小説全然読んでないですけども、読んだ中で面白くて、小説あんまり読んだことなくて、その読んでみたいなって思う人におすすめするんだったら何かなっていうと、とりあえずゲームも好きならクリムゾンの迷宮だったらちゃちゃが読めんじゃないですかっていうのでおすすめしたことはあります。で、でも読んだことはないですね、その朗読っていう意味で。で、木島日記っていうのはどういうあれなんですか。クリムゾンの迷宮マジで小説取っかかりで全然わかりません、そのもう文字だらけでたまらんっていう人が取っかかりで読むには読みやすいと思いますよ。ほとんどゲーム感覚で読めますからね、あれ。木島日記、伝説カルトコミックとか書いてありますけど、はい、どうなんでしょうか、やった方がいいんですかね。で、947、彫刻読むなら百鬼の、これなんて読むの、百鬼つれづれ袋っていうのがあるのかな、あ、つれづれ日記とかのあれか、百鬼つれづれ系っていうのかな、でも木が違うな、鬼か、鬼の方、ちょっとわからんみたいな、短編じゃないと現実的じゃないかもねと。そうね、まあそういう風な方がいいでしょうね、やるとしてもね。で、948、彫刻刀シリーズの中では産めば薄い方なんだが、シリーズの最初に出た本だから人物紹介や世界観を定着させるために説明文が長くて、なかなか現場まで行き着かないと。ほうほうほう、なるほどね。で、そのまだ現場まで行く前に終了しちゃったってことですね、やっちゃったね、それは。まあ挑んで、ま、もしかしたらまだやってるかもしれないですよ、自分その方知らないから分かりませんが、うん。で、949、彫刻堂のジョログモは次のシリーズにもつながってるしな、無限地獄的なと。大変だよ、読み始めたら本当終わんなくなっちゃうよ本当。で、チア50、クリムゾンの迷宮は面白くて一晩で一気に読んでしまったな、中間テストの前夜にと。なぜ中間テストの前夜にクリムゾンの迷宮開いちまったかね。あれ読み始めた、結構なんつーの、本当続きが気になってちゃかちゃかで、そんな確か熱くないよね、あの本ね。だから楽しく読めると思いますけどね、ゲーム好きで、ゲーム好きならなおさら、でもあれを朗読っていうとはあんまり向かないかなと思いますね、あれを朗読するのはちょっと微妙かな、なんかしっかり演技できる人がやった方が面白いかなと思いますね、で、951、朗読はともかくとして面白いのでおっちゃんもプライベートででも彫刻堂読んでみるといいかもと。そうね、どっかで読む時間があればいいんですけどね。そう
それが今ないからな。ちょっと悩みどころですね。興味はあるけど、ちょっと悩みどころだね。最近確かに本をまともに読んでないですね。そのなんだ、読んだのは本当お勉強のために読まなきゃいけないものを読んだぐらいで、他は全然読んでないですね。試験用の問題集とかそういう意味での本しか読んでない。で、木島日記なんですけれども、アマゾンのやつが2つ貼られてますけれども、これはなんで2つあるんですか。違うのか。でもこれ、いやー、買わなきゃいけないのか。これ買えっつってんでしょ。だってこれ貼ってんだから。まずこれ買えよっていうことでしょ。これ買わないと読めませんからね。で、買って、これは何ページぐらいあるんですかね。これは302ページ、333ページの2つか。はー、まあ小説にしたら薄いですよね。333ページとかだったら大したことないですよね。だけどこれを読むとなるとまた別ですからね。全然目で追っかけてるのの3倍以上声に出して読むのは時間がかかると思った方がいいですからね。で、あと買わなきゃいけないっていう、ハードルがそうやってまたありますよね。まあ、ちょっとカートには入れましたけど、まだ買いませんね。で、953、おっちゃんは読むイコール配信だからプライベートで読むとかないと思うと。プライベート、いや、ないわけじゃないですよ別に。ないわけじゃないけど、まあ、例えばその通勤途中で、ちょこちょこ読むとかね、そういうのはまあなきにしもあらずですけど、ちょっと今はあんま考えられないかな。で、実際まあほとんど読むと言ったら配信っていうのは実際今現状はそうですからね。確かにね。で、954、京極堂は登場人物が魅力的なのと独特な文体がいいですねと。世界観が独特なので朗読は大変かもしれないですがと。でもまあ京極堂やりませんね。で、ホラー SF なら小林大蔵マジおすすめ。基本短編なので読みやすいし、初期の作品は傑作ぞろい、ということで、大蔵じゃなくて休みでした、すいません。それぐらい自分分かってませんね。俺その割にはこの人、小林休みさんの俺作品を何かしら俺読んだ気があるんですけど、玩具修理者有名ですよね。これね、名前ね、あれを小林康美さんって、アルファオメガ、あれ俺この人の作品読んだことねえか、一つも。俺別の人だな、あれ。俺なんか読んだ気がしたんだけどな、読んでねえや。脳髄工場だって。ほう。まあ泰造って読んでる時点で明らかにこいつ分かってねえなってあれなんで、すいません。はい。で、956、おっちゃんが読むなら木島日記送るぜと。本当かよ。でもその代わり、住所教えなきゃいけない。そこまでしてもらうつもりはないんでね。ねえ、もし本気でやろうと思うのは自分で買いますけどね。
で、ジア57、彫刻と朗読していた人はさらに中の人がキャラを作って朗読していたみたいなんだよねと。あー、時々字が出てきそうになるのを我慢しているみたいだった。それもちょっと面白かったんだけどねと。キャラを作ってか、またこれ大変なんじゃないの、すごいそういう演技系やると一人で。自分はどうせできないから、やろうと思ってもできないんであれなんですけど。で、キア58、木島日記かと。確かに雰囲気が独特で漫画好きだったなと。そうすると俺漫画読めばいいやって感じになるんだけど、漫画だったらサラサラっていけるから。で、キア59、もしかしてこの放送レスト切れたら放送終了で、このシリーズもフェードアウトに打ち切りだったりしますと。イエスイエスイエスイエスイエスイエスっていう感じですよね。まだ読みますかね。てか今日はこれでもう絶対終わりにしますよ。もう喋りすぎましたよ。3時間半経ってますから。珍しく夜勤レスついたんで、久しぶりに。もうこの後朗読しようっていう気にはないんで、やるつもりはさらさらないです。で、このシリーズを打ち切りにするかどうかは迷いどころですね。まだ 1,2,3,4,5,6,7,8 話ぐらいあるんで、やろうと思えばできますけどね。やろうと思えばできますけども、まあ別のやりてえなっていう気はしないでもない。で、960、増物大展覧会、ニコ動に動画で誰か読んでたな、そういえばと。へえ、すんげえ題名だな。で、ほら、小林康美じゃなくて、SF なら四季隆の方がおすすめな気がします。簡単系は世にも奇妙の懲役30日の元ネタになったりしてましたよと。四季隆、四季隆、四季隆の簡単系、393ページ。ちょっと、これは興味がある。死刑よりもはるかに重い刑罰、簡単系とは。あ、っていうかこれ短編なの？やばい、これはマジでちょっと読みたい。これ読みたいな。怪奇小説コレクション、あれ、アマゾンでこれ中古品？中古品なの？これマジで買いたいな。300円ぐらいで買えそうですよ。で、962、最後まで希望と。
最後まで希望来ましたよ。最後まで希望が、
うわあ、最後まで希望、まあ、今日はやんないですけどね。まあ、またいつか読むんじゃないですかねぐらい、のつもりですね。俺自分自身は次回はタタラレアやろうとは思っておりません。別のやつを読もうと思ってます。はい、よろしいでしょうか、そういうスタイルで。一応自分自身はそういう風な気持ちでおります。ですね。はい、あら、で、次、963、増物大展覧会なら、これなんて読むんだろう、ダバダバ X さんでいいのかな、ちょっとわかんない、知りません、すいません。で、がネトラジで朗読してなかったかなと。
ちょっと自分全然ネトラジ分からんのでね、やこんだけやってるけど他のはあまり聞かないですから、最近ずっとだからさっぱり分かんないんですけども、で964、登場人物のキャラを作っていたんじゃなくて本当は別の名前で配信している人らしいんだけど別人の体で朗読していたと。ああそういうこと。リスナーの中には正体が誰だか知っている人がいたみたいと。ああそういうこと。だから例えばその自分が136じゃなくて631で無才ですと、無才ですっていう形で出て、キャラを変えて声も、変えつつやってたと。なんでそういう風にしてやんなきゃいけないのか知りませんけど、まあそういうことらしいですね。で965、それで行くなら平山夢明でしょうと。平山夢明さんのはもう読んでてきついんで読めませんで966、時間させられる話簡単系と。わからん話と聞かれても俺は読んでないんで知りませんね。とりあえずはい簡単形ね。簡単形はねちょっとあれですね、簡単形は明日にでもあれかな、買いに行こうかな。どっか置いてねえからこれ。アマゾンはねアマゾンはそうだな、ちょっとあれですけど、まあまあまあいいや。で967、最後まで希望だってさ、最後まで、最後何も言うまいと。でも最後まで希望っていうのが962番さんしかいないんで、ちょっとその辺は、まあ、自分も毎度毎度読むのが結構きつめなので、時折やるぐらいの、今回みたいに久しぶりに来たねぐらいの感じで、はい。で、968、夢明が感化された四季隆こそ最強ですよ、夢明よりえぐいかもですよと。あそうなので、969、何々の話ってこれからおっちゃんが買うって言ったのにネタバレすんなよとで970、放送主さんがもうやらなくていいよレスを希望している感じですが僕も続き希望しますと。あー2人目来ちゃったこれ、これ面白い面白いってことか、希望されるってことは。そうか、これおもろいのかこれ。おもろいってことなんだな。なるほど、そうなのか、これおもろいか。そんだけそうやってその言ってるってことは面白いんだなこれ。じゃあやるか。いや今日やんないけど、今日やる気はもうないですけど、まあ、やりますかね。で971、おちゃんが簡単系というか四季隆の短編集を朗読してくれるなら私3日くらいなら禁酒しちゃうよと。それが俺に何のメリットがあるのか分かりませんけど、まあ朗読すんのかな俺。朗読するつもりで買おうとは思ってないんですけど、とりあえずなんかさらっと読みたいなと思ったから。で972、私も最後まで希望しますと。あそういるんだね意外と。へえ 自分あんまり読んでてこないんですけど全然このなんだろう、読んでると自分初見読みなんで、読んでる時に楽しみたい、自分も楽しみたいんで初見読みをずっとやってるんですけど、そのなんつうの、分かってるものを読むんではなくて分からないものを読んでて読みながら自分も楽しむっていう感じで読むんですけど、なんだろうなんか面白いってなるとガンガンいくじゃないですか、ね、小説でもそうやって漫画とかでもそうですけど、とにかくそういうのって速度上がってくるじゃないですか、そので次行きたい次行きたいってなって、それがモチベにつながってってなるんですけど、そのんだから我慢の長いやつってきついんですよね、結構我慢が長くて後半グッと伸びる、小説とかもあったりしますけど、あの我慢時期がどれだけ我慢できるかっていうのもあると思うんで、で自分はもう我慢これに関してはできなくなってきてる、うん、っていうところなんですよね、でもやるかな、で973、今回は変にややこしかったけど他の話はもっと分かりやすいですよと。いや他の話もひどかったからとっくにやめてたんですけどあの最初にあの配信でその2回ぐらいの配信で5話ぐらい確か読んだのかなかなんかでもうがっかりしたからあの読まなかったんですけどね、てかあとレスでもそういうのあったしこれきつくねっつって、で974、はっきり言いましょう、やらなくていいよかっこ小声って書いてあるんですけど、まあこれは結構分断される感じですよね。でブックオフで買えばと、あブックオフ、ブックオフか、ブックオフ俺会員になってんのか俺昔会員になったかもしれないけど、キジマ日記はあんまそそられないね、まだキジマ日記面白いのかもしれないけど、 まず簡単系の方がそそられるな、で、これ何、これ楽天ブックス送料無料か、ご注文できない商品に になってるが大丈夫かこれ、あ中古一品500円からっていうのがありますね、はあ、ここなら買えるってこと、簡単系中古、はいで、ブックオフはもちろん中古、で、だから新品買えませんわ新品ご注文できねえって書いてある。で977、自分はタタラレアは好きじゃないけど読む読まないはおっちゃんの自由だと思うと。いやあのぶっちゃけるとそうですけどね、あの何言われようと別に自分が読まないって言ったら読まなくていいんですけど、まあ最低まあ基本的に自分は一応リク受けたらそれ読んでるスタイルなんでねだから別にあの知らねえしっていうんで読まないのも別にそれは自分の自由なんで、そこは確かに自由なんですけどね、だってそれであのあ配信やる気起きねえなってなったらそれも困るんで自分が。あそうか、今度またタタラレアやんなきゃいけねえからもうまあ別にいいか今日はってなっちゃったらダメじゃないですか、それだと意味がないんでね、まあ適当に、あ次回はやらないと思います多分まあ細かく細かく今日みたいに今日3話読んだじゃないですか、で残り8話ですから、まああと何ヶ月かかるか知りませんけど、まあ3回ぐらい配信すりゃ全部読めんじゃないかっていう感じだから、3回なり4回なりか、結構話長そうだから1回で2話とかしか読めないかもしれないですけど、だからそれぐらいで終わらせられるから、まあちょびちょびちょびちょび飽きつつもやるんじゃないかね、とりあえずその陸があるってことは、読んでっていう人がいるってことは、まあ、あそこは別に、読んでも あれなのかな。で、978、おっちゃん、ノスタルジックホラーって新ジャンルに挑戦してみては、都市伝説セピアは短編で読みやすかったですぜと。てか思うんですけど、もうとうとうもうあれですかね、もうネット上にあるいろんなもうあの数千話数万話ある話はもうそっからの陸っていうのはなくて、もう本買って読まなきゃいけないところにとうとう来ましたかね。もう完全に違法ですけどね、まあ別に違法昔からしてるんであれですけども、もう完全にそこに足踏み込んでずっとそっち側に今度行くんですかね、これからは俺は。で、一旦ここであれかな、まあまあいいや、ちょっとそういうそこを一旦あれしてずっとやらないでいたあれをやるかな、そろそろ。で、まあ、まあいいや。で、都市伝説セピアっていうのがあるらしいですけども、それが、これも中古品で264ページ、短編集だそうですね、これも。で、979、結局中古しかないのかと、みたいですよ。で、980、あの、より好みせずに何でも読むおっちゃんが7話まで読んで、未だに面白さがわからない、むしろ苦しいレベルなら、読まない方がいいと思うんだけどなと。希望されてる方もいらっしゃるので、判断はおっちゃんにお任せしますわ、と。まあ、ほとんど読んでますからね、リークもらってですね、より好みしてませんからね、自分結構我慢して読んでるやつもあるっちゃあるんですけど、これなんだろうっていうのもあって。でもまあこれ読み終えれば終わりだからって感じでやってましたけど、ちょっとねこれ長いしね、このタタラレアシリーズは一つが結構長い上にきついから、なかなかちょっと行きにくいっていうところがあるんですよね。結構そのなんだ覚悟がいりますね、自分の中でこう読むぞっていう。もう右側のそのなんつうの、スクロールバー見るだけでもがっかりしちゃうから、もう、長えと思って。だからそこを、その我慢できるかどうかでね、一歩行けるかどうかですね、先に。で、981、99人の本当に危ないチャポポ師匠シリーズと。それなら読むわ、とりあえず。多分つまんねえと思うけど、つまんなくても読むわ。で、982、首座布団って角川ホラー文庫から出てるのも面白かったと。もうとうとう、あれだね、自腹で金を出してかなきゃ俺趣味がとうとうできなくなってきたが、首座布団、277ページ。これも短編集だ。まあ短編集の方がありがたいですけどね。配信には合ってるんで。で、9が13、昔は割と本の朗読してたよね。また何かの短編集とかやってよと。まあ確かにやってましたからね、昔ね。だから久々やるっていうのもまあありなのかね。首座布団と、木島日記と、なんてか、木島日記っつうのは、短編じゃないんでしょ、あれ。だから、簡単系、都市伝説セピア、首座布団なんですかね。ああ、もう、すごい大変。で、985。じゃない984、ホラーはめぼしいものは出尽くしてるしな、新作面もシャレコアもずっと不作続きだしと。そうか、もうないのか。で、985、時空のおっさんとか読んだと、読みましたね。で、986、ホラーテラー閉鎖休止は割と大きいかもね、いいものいろいろ残ってたんだけどなと。なるほど、そこは確かにでかいかもね。で、 キワが17、2ちゃんのシャレコ忘れも今は低迷期みたいですねと。最近久しぶりに見に行ったら読む人が評論家みたいになっていて、投稿者と喧嘩になってそっと閉じましたと。荒れてるわ、荒れてるよ。てか低迷期に余計にそんなことするやつしか残ってないんだろうな多分、うん、だからよ、楽しみたい人が去っていくって、もう悪循環、あ、そのスレが衰退していく流れってそういう感じだもんね、うん、そういう衰退していくスレで残ってるやつって、そのなんか排除していく、そのなんつうのなんでそこで盛り上げようとしねえんだお前はっていう人しかもう残らなくて、本当に楽しんでそうやってっていう風に、してる人たちはどんどん去っていってしまって残らないっていう、うん、悪い流れ、うん。で、988、これはホラーじゃないけど著作権的にはセーフ、シャーロック・ホームズ全作品完訳、ほう、既存の著作権に抵触しないように、全ての作品を改めて原作から翻訳し直して公開していますと。すげえ、はあ、自分ねシャーロック・ホームズって読んだことないんですよ、一つも。なので、興味はありますが、これを俺が読むかと、うん、はい、ありますけども、うん、で、ですね、989、この流れに乗ってリクエストお願いします、一つ一つは短いです、この記事は存在しないかすでに削除されていますで出てるんですけどえ、俺間違えた、いや間違えてないよな、え、何クリックしても何も出てこないんですけど、404の not found なんですが大丈夫ですか、not found なんですけども、まあそういうことで、はい、わかりません。で990、私、新作上がってる、設定はありきたりだけど続き期待で、スレ住民ワンパターンでつまね、もっと面白い話持ってこいよ、で私てんてんてんなんですけど、もうそんな感じだよ。あで991、まあ怪談すればいろいろあるからねと、ほんのり怪談すれとか何でもいいから怖い話投稿すれとか、怖さ別でいろいろすれが分けられてると。あ、そうなんだ、前からちゃんと書ける人は割とスレを書き分けてるけど、昔から10秒記憶に残らないような話書いてきたような人らは気にせずシャレコアに書き込むから余計に不作ぶりが目立つと。へえ、その辺も分かってないとあれなんですね。で、992、こちらの URL です、すいませんってことで、信じようと信じまいとって書いてあるんですけど、文字化けして読めません。Chrome で開いてるんですが、文字化けして読めません。文字化けして読めないんですけど、これどうすればいいんだっけ。うん。文字化けしちゃってんな。これ別のあれか、OS とかで開いた方がいいってこと？めったに開かないインターネットエクスプローラーを開く、よいしょ、読めた読めた、一つ一つは短いですって書いてあるけど、 これはどうやって読むのこれ。あ、左側の1とか見ればいいのか。うん、そのなんだ、都市伝説的な話ってことなのかな。都市伝説的な話をバーッと書いてあるってことなの。で、993、青空文庫からおっちゃんが適当に見繕って読んでみてはと。著作権切れの作品。青空文庫はあんまりね、いや知ってますよ、青空文庫。著作権切れのその作品がうんぬんかんなんていうのは。で、昔、その、陸も来なくて、自分でなんか何読もうかなと思った時にここ見たことあるんですけど、あんまなんか読もうかなっていうのがなくて読みませんでしたね、何も。で、994、そろそろおっちゃんが眠気マックスなので解放して差し上げよう、提案ですね。いや、レッスン終わったらやめようかなと思ったらズルズル来ちゃったんですけど、はい。とりあえず、じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、スレも終わるんでね、これで。1001までしか書けませんので、ここ。はい。というわけで、今回の録音ファイルは、また、サービスの停止して、してしまう N ドライブにアップしたいと思います。はい。というわけで、もしよかったらそれを落として聞いてみていただければと思います。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。それではおやすみなさい。じゃあ、バイバイ。